したということで、カルチャー日記脱出計画、本日が2025年の12月の9ということでね、もうなんかちょっと若干なんかなんだろう、駅でなんか夜歩いてると、あ、なんか忘年会帰りなのかなみたいな人をちょこちょこ見かけたりとかして、年の瀬感がありますが、ありますね、山田です、はい、そしてどうも、
あ、どうも、金内武夏アニメーションです。なんか、この間、阿佐ヶ谷に行ったんですけど、はいはいはい、なんか、阿佐ヶ谷の南口のさ、
はいはいはい、
クソでけえクリスマスツリーがあって、
ああ、そう
マジでびっくりした。
クソでかいクリスマスツリーってかさ、あれ、別にクソでかい木なのよ、ただの。
そうだよね。
普段。あれをクリスマスツリーにしてるというね、なんか。うん、
いや、てか、普通になんか、あんな高いところに、なんか結構さ、綺麗にさ、なんかこう、なんつったんだろう、網の目状みたいな感じでさ、
はいはいはい、
電飾がなんか、やってるからさ、え、あんな場所に誰が、どうやって、何この、電飾を配置してるんだろうって、普通に子供みたいなこと思いましたよ。
マジあれ、登ってんのかね、何なんだろうね。
レーンなのかな、いや、人間にあんなことが可能なのかちょっと思っちゃいましたよ。でかすぎて。
でもほら、あの、人間は頭いいから、できるじゃない、そういうことは。
あ、確かにね。まあ、ビルとか見るたびに思うからね、誰がこんなものを作ったんだろう。
なんかさ、なんかビルはさ、わかる、ビルもすごい、なんかなんだろ、めちゃくちゃ、そのなんだ、免震構造とかさ、なんかいろいろすごい技術使われてるんだと思うけどさ、なんか、ビルはなんか地道に、なんか、こう、積み重ねていけばいけそうな感じするじゃん。なんか、いや、全然そんなことないと思うんだけど。でもなんか、あのクリスマスツリーのやつはさ、何なんか、その、木登り得意な少年とかが登ったのみたいな感じっていうかさ、あの、
だって普通にビル8階分ぐらいの高さあるよね、あれ。
ああ、でもそれこそなんか隣のビルからとか、
ああ、ザ・ワイヤーみたいな、そのツタを。
投げて。
あらして。
あれとか。あ、まあ、多分あるんだと思いますよ、なんかそういう賢い技術が。わかんないけど。
なるほど。
でもなんかさ、その、あの、阿佐ヶ谷の南口の木は結構さ、なんかその、なんだろう。その、うん、まあでも、その、なんだろう。普段別に街にある、なんか、木みたいなのがさ、うん、この時期クリスマスツリー化するっていうかさ、別にモミの木でもないけどさ、とりあえず電飾をつけてさ、なんかクリスマスっぽくなってるみたいな事態は結構発生してるじゃないですか、
うん、
でもなんか阿佐ヶ谷南口の木はさ、ちょっとそのなんだろう、レベルがちょっと違うよ、なんかマジであの超大型巨人って感じで、なんかあの進撃の巨人の中でもさ、なんかあの進撃の巨人ちょっと超大型巨人だけどちょっと縮尺がおかしいじゃん、なんかあの、
はいはいはい、あの壁の中入ってるやつだっけ、
あ、そうね、壁の中入ってるのも超大型巨人だけど、なんかあの一番最初にほら、
襲ってくるやつ、
そうそうそうそう、
壁よりでかいウォールマリア超えてくるやつか、
あ、そうそうそうそうそうそう、
で俺さ、なんかあの、うん、あれですよ、イルミネーションミュート機能が備わってんの、なんかこの
ク
リスマスなんてくだらねえ、クリスマスなんてくだらねえよとかそういうわけじゃなくて、はいはい、なんかあのなんかその別にイルミネーションあってもあんま気づかないの。なんか昔なんだっけ、表参道のすんげえイルミネーションの横通った時もなんかイルミネーションの中に入るまで気づかなかったことあるの。うわみたいな、イルミネーションだみたいな、なんかその街に溢れすぎてて、
はいはい、
そんぐらいの俺がなんかあの阿佐ヶ谷南口のイルミネーションっていうかあのビリにはぶったまげたから。
マジ
っ
すか。
だからすごいんだろうね。うん。
なんか俺でもか、でもそのはい、え、なんかさ、なんか気づかないとかじゃないんだけど、なんかその、あんまイルミネーションに心動くっていうことがそんななくて、なんか、
はいはいはい、
キラキラしてんなとは思うんだけど、なんか、それで言うとあれだわ、なんかでもめちゃくちゃベタだけど、なんかあの、代々木公園でこの時期やってる、なんかな、青の洞窟ってさ、ちょっと高めのレトルトパスタソースあるじゃん。
え、全然知らない。
青の洞窟。青の洞窟っていう、なんかあの、マミーとかじゃ、ママーとかじゃない、なんかあの、ちょい高めのパスタソースがあるんですよ、なんかレトルトの、だからそれがなんか割とここ数年なんか代々木公園でなんかイルミネーションやってて、
そうなんだ、なんかソースとコラボで、うん、
それはマジでなんか行くとなんかもう無視とかできない、なんかもうあのすごすぎて、なんか
え、青いトンネルみたいになってるってこと、
あ、そうそうそうそう、
ああ、
なんか
あれあっち系か、なるほどね、
逆に
肌でしょ、だって
そうクリスマス感はない、
ああ、まあまあまあ、おられる、なんとなく。
でもなんか、うん、全く知らずに一回、迷い込んじゃったことがあって、その青の洞窟のイルミネーションに。
はあ。うん、
なんかその普通になんか、渋谷で映画見て、いやなんか、ちょっと新宿まで歩いてから帰ろうかなと思って。
ああ、いいね。
歩いてたら、なんか急に代々木公園がめっちゃ青くて、え、やっぱ、これなんだこれみたいな。で、なんか、そのさ、やっぱさ、あの、 なんだかわからないで遭遇する。でもなんか青の洞窟のイルミネーションってそのサンタいたりトナカイいたりとかなんかそのイルミネーションではあるんだけど、なんかそのクリスマスってことはあんま前面に押し出してないわけ。
はいはい。
なんかだからなんかすっごい青色の LED ってさ、なんか公園全体がなんか光ってて、え、何これみたいな。なんかちょっと怖くすらあるみたいな感じで、進んでったなんか奥のところに青の洞窟っていうなんかすげえレトルトのなんかそのパスタソースのなんか、こうさ、広告がバーンって出てきた時のさ、なんかすごい幻滅っていうかさ、なんかあの、なんかもう個人的にはなんかもうなんだろう、あの、ちょっと言い過ぎだけど、なんかあの、ツインピークスのレッドルームじゃないけどさ、なんか、え、何みたいな、なんなのこれみたいな感じだったんだけど、なんか青の洞窟って出てきた瞬間のがっかり感はすごかったですね、なんか。
あの、エレクトリカルパレードの最後にドコモの出汁が出てくる。
ああ、そう。てか、ああいうのマジほんとさ、なんかさ、やめてほしいよね、なんかね。
まあ、あれはね、まあ、スポンサーありきのやつだからね、
でさ、そのさ、スポンサー出た瞬間に萎えるじゃん。なんかその、今まで見てた魔法はさ、なんかその、企業によるものだったみたいな、ま
あ。え、でもさ、ディズニーランドってやっぱなんかあの、その、ディズニーランドに来てるよディティールとしてさ、スポンサーとか、なんかこの、非常ドア、非常口の、なんか、無機質なマークとかを見ると逆にテンション上がったりしない?あの、ほら、あのウェスタンリバー鉄道の恐竜ゾーンとかでもさ、はい、なんかこの非常口の緑色のマークだけがなんかいびつに逆側で光ってるみたいなのがさ、
あ、
逆にいい味だなって思ったりするじゃん。
なんか非常口ライトとかはいいんだけど、なんかアトラクションによってはあるか、このアトラクションの世界観でお前なのかよみたいな企業の時は結構あって、だからハウス食品があれカントリーベアシアターとかハウス食品だっけ、
あ、そうだね、
だからとかは割と、ああまあまあうん分かる分かるみたいな感じなんだけど、
確かにベアハウス感が、
そう、でもなんかいや別にないからいいけどさ、なんか伊藤園とかさ、なんか永谷園とかさ、ないけどなんかこれでさ、なんかなんだろう、あのバズライトイヤー提供永谷園とかだったらさ、歯みたいになるじゃんなんか、
確かに
和歌よみたいな感じになるから、
あ、文明堂とかだったら、ね、
そうそうそうそうそう、いやなんかちょっとそれはなんか思う、なんか
確かにディズニースポンサーぴったり賞と一番違う賞ちょっと考えたいね、
てかハウス食品ごめんとか、なんか結構ハウス食品が一番なんかあれかもしれない、なんかベストかもな、ホンテッドマンションとか何なんだろうね、
ホンテッドマンション確かセコムじゃなかった、
セコム、まあセコムか、まあまああ
れ、セコム抜けたんだっけ、なんかね、結構、ね、あの、抜けたりとかがあるから、
うん、あ、なるほど、
今どうとかちょっと思い出せないけど。それで言うとさ、あの、旧スペースマウンテンのコカ・コーラっていうのはすげえ、うん、すっげえしっくりくるな、あれ。
でもコカ・コーラやっぱその、アメポンの、ね、会社だから、アメポンってかアメリカの会社だから、それはいいよね。まあいいっていうか合うよね。なんかその、なんかその、まあ、日本に住んでるからさ、なんかその、ちょっとアメリカ的なものに対する憧れみたいなのどうしてもあるからさ、なんかコカ・コーラとか、なんだろう、マクドナルドとかさ、なんかバーガーキングとかだったら、まあまあ、なんか納得、まあって感じするけど、うん。
しかも旧、あの、今解体されちゃってるけどさ、うん、その旧スペースマウンテン、はいはい、あのまだ、なんか、あの、LED とか投入される前のスペースマウンテンとかさ、うんうん、なんか80年代に作られたまんまのスペースマウンテンだったからさ、
うんうんうん、
なんかあの80年代の 80s の感じとなんかコカ・コーラの感じとレトロフューチャーの感じがなんかすんげえ全部ビッシー来て、ぴったし来て、なんかすげえテンション上がるんだよね。
なんか一周回って今一番最初のさ、あのスペースマウンテンとかあったらマジでやばいね。テンション上がるね。
まあそれはみんな思ってることですよ、ディズニーファンは。
ねえ、なんか。あのほら、しかもなんか今ちょうどなんかそういうさ、もうちょっと若干、ストレンジャーシングスも終わってさ、まあ、まあまだ終わってないけど、終わるじゃん、もうすぐ。
うん。
で、なんかじゃその80年代レトロブームも、なんか若干の限りが出ているのではないかというのは勝手に思ってるんだけど、でもなんかまさにそういう感じだよね。あそこのさ、トゥモローランドのあたりの、昔のトゥモローランドなんかキャプテンイオーがあったりとかさ、まああとミクロキッズでもいいんだけどさ、あの感じと、その、スペースマウンテンの感じっていうのはさ、うん、
いやだからまあアトラクションだとね、やっぱどうしても一回壊したらもう戻んないっていうのがやっぱ痛いですよ ね、 ね、
なんかもう一回できるとかじゃないもんね、なんかね、
そうそうそう、まあ、だからそれこそ、ミクロアドベンチャーが一回マイケルが死んだことでキャプテンイオに一瞬戻ったりしたことがあったけど、
でもあれか、そのかける作品変えればあれはいけるんだもんね、多分ね、
うん、そう、うん、でも今スティッチエンカウンターになってるのかな、スティッチエンカウンター俺入ったことないからちょっと分かんないけど、
なんかね、うん、でもそういうそのかけるもの変えればなんかできるみたいなのはちょっと残しててほしいな、その昔の流せばやれるみたいなね、
いやだからなんかあのウォルトのさ、なんか信念がさ、なんかあの 何永遠に完成しないパークであるってことがさ重要だから、うん、ははどうしても変わり続けていくっていうのがなんかこうテーペとしてあるから、
はいはいはい、
まあそのなんか閉まることに対してもなんかやっぱなんか本当にディズニー好きならそこに文句は言わないみたいななんかのがある。でそれでもやっぱ
あ
のストームライダーがなくなるってなった時は、
はいはい、
あのストームライダーあってこそのあのポートディスカバリーポートディスカバリーかポートディスカバリーだろっていうので D オタは結構揉めたらしいっていうの
をそうなんかそのD オタ揉めてもどうしようもないもんねもうさそのどうなんだろうでもやっぱ
この後できたのニモ&シフレンズシーライダーなんで
ああ
いいけどあでもニモ&フレンズシーライダーはなんかあの気候自体は同じだから あのトームライダーとなんか頑張れば一瞬戻せなくもないような気もしないでもないけど。
あ、なるほどね。でもあれだよね結局ディズニーはさその新作やっぱやるからさその、
うん、
なんか新しいアトラクションを作らざるを得ない感じはあるよねなんかね。
うん。
うん、でも思うのさ。
だって、
うん、
なんかねアップデートみたいな感じでさ昔のね、うん、状態とかがなんか保存できていつでもロードできたらいかに良かったかって思うよ。
それもでもあれじゃないやっぱかつてのディズニーランドの記憶をネットの中に取り込んでさマトリックスの中にディズニーランドを作るしかない。うんじゃないですか。
まあそうよね。
っていうのはね。
あの時なんでもっと乗っておかなかったので今になと思ったりするから。
まあね。でもさなんかって思うとその新しい作品ガンガンやってる割にはアトラクションそんな増えてるわけではないよね。なんかその別に全部のディズニー作品がアトラクションになるわけではないじゃんなんかやっぱ。
まあ長期計画だからね。
ねえなんか。
まあファンタジースプリングスが今のところあれか。
ああそうね。
あれもだってね、アナ雪とか公開から10年経ってって感じじゃないようやく。
そうね、そうね。だから旧ゾーンが逆にその作品関係ないよね。そのジャングルクルーズとか別に後から作品作ってはいるけどさ。
ああ、そうね。
あとあの、なんだっけ、ウエスタンカントリーとかさ。ウエスタンカントリーなんだっけ、あの、ウエスタン、西部開拓時代のとことか
さ。ウエスタンランド。
あ、ウエスタンランドとかさ。
はいはいはい。
で、なんか抽象的にウエスタンではあるけど別にそんなにないよね別にそのウエスタンリバー鉄道の映画とかないじゃん別に。
ああ確かに、うん、ウエスタンリバー鉄道映画化されたらめちゃくちゃ熱いよね。
熱い、うん、
のカリブの海賊とかまあされてるわけじゃん。ジャングルクルーズとか、ね、確かに次ウエスタンリバー鉄道映画化それ考えたことなかった
マジでさなんかそのウエスタンリバー鉄道ってさ、うん、やっぱなんかなんだろうマジでその基本的に味濃いめのディズニーランドにおけるなんか割と出汁みたいな映画だからあのアトラクションだからさ。
えでも俺ベストアトラクションですよ割と。
ああ、いや、わかるわかる。それめっちゃわかる。うん。てかなんか、やっぱディズニーで遊んだ日の一日を振り返ると、なんかウエスタンリバー鉄道に乗った時が一番良かったんじゃないかなっていう気が、なんかすごいする。はいはい、なんか。
だから映画の歴史イコール鉄道の歴史みたいなのとさ、なんかディズニーが曲がったりして、だってあれ全部入ってるじゃん。なんかこの、なんだろう、インディアンの集落も行くし、
ああ、そうね。
恐竜のとこも行くし、で、テーマポートを巡るからさ、こっからウエスタンランドに入って、
うんうんうん、
右に見えるのはあのビッグサンダーマウンテンですとかなんかさ、
はいはいはい、
ね、やるじゃん。
でもあれか地味にトムソーヤとかはかぶってんのかななんかあれは。
ああそうね。だからまあそうね、トムソーヤとかあとやっぱねあの燃える小屋ですよやっぱ。
あそう燃える小屋ね。
川の向こう小屋が燃えています。
やっぱねそうなんですよね。あとあのカ
ヌーとかね。あビーバーブラザーズね。
いやでもやっぱ。あそこら辺はなんかさ、その、カントリーランド楽しむ、ウエスタンランド楽しむ、なんか普通に、なんだろう、見て楽しむためのアトラクションって感じで、なんかその移動しながら別に周り見てるだけで楽しいみたいなさ、
うん、
感じだからね。だからなんか意外とそんな、あと別にディズニーに西部劇モチーフの作品ってあんまないよね。
かなぁ。うん。あんまパッと思い
つく。うん。ないよね、なんかね。
いや、だから、1年半ぐらい前になんかこの、事業計画のなんかそのイメージボードみたいなのが発表されたんだけど、はい、そこでアドベンチャーランドのあたりがなんかこう大幅リニューアル、うん、まあこうなるかもねみたいなイメージボードが出た時に、うん、なくなってたのよ、ウエスタンリバー鉄道が。
マジか。うん。
で、これジャングルクルーズもウエスタンリバー鉄道もなくなるってことっていうのはね、ちょっとなんかざわめいたんだけど。
そうだね。
それがちょっとどうなるのか怖いよね。
そこなくなるって結構やばくない？なんか。
ね、なんか、やばい。それはダメなんじゃないかってちょっと思う。
さすがに、さすがにそこはやばいでしょ。なんか。わかんない。まあでも、ね、別に新しい子供はさ、いるわけでさ、うん、新しい子供にとっては別にそんななんか、いやーみたいな、ジャングルクルーズだけはダメでしょみたいな、別にないよね、多分。
いや、でもダメでしょ、それは。
いや、まあそれダメだと思う。
うん。なんかキャラ、ね、どこに怒ればいいんだろう。
キャラ ぽさだけ前面に出されるとそれはそれで結構きつい気すんだよね、なんかね、ディズニーランド。
まあね、
うん、
でもやっぱこのなんだあれ、ストームライダーがさ、ニモアンドフレンズシーライダーになったのもやっぱ客入り的には買い物の方がいいっていうので、
うん、
なってるっていうのもあるらしいから。
なるほどね。でもそれで思うとなんかスプラッシュマウンテンがさ、割と本国のさ、割とこうキャンセルカルチャー的にさ、なんかもう、うん、いやこれダメだろってなってるのに、いまだにさ、東京ディズニーランドには残ってるっていうのは結構なんかあれだよね。
で、とあれも何、あのプリンセスと魔法のキスにいつなるのかチキンレースみたいな感じで。
ああ、でもこういうこと言ったらだけど、うん、プリンセスと魔法のキスのライドは結構乗りてえな。てか、え、あれライドでやんのやばくない？
そうね、
うん、
だからそれこそさ、あの何、あのホーンテッドマンションのホリデーナイトメアみたいにさ、なんかあの夏はスプラッシュマウンテンで冬はプリンセスと魔法のキスとかでさ、うんうん、そんぐらいでやってくれりゃいいのに。
そうね、すでになんかさ、プリンセスと魔法のキスやるならイッツ・ア・スモールワールド潰してじゃねって思う。なんか
いや、それ言ったらイッツ・ア・スモールワールドこそディズニーランドでなくなったらヤバくない
かな。まあそうだね、そうだね。
うん、
そう、あ、という感じなわけですけど、ね、まあどうですか、なんか最近なんか面白いの見ましたか？なんか
いや、なんだろう、あ、昨日ね、取り憑かれ男見に行きました
。あ、なんかめっちゃ評判いいね。
だとめっちゃ評判良くて、うん、なんかあの、もう上映館すげえ少なくなってるから、行った方がいいんじゃねみたいなの、なんか結構友達からもなんかおすすめされて、はい、まあ行くか、つって、なんか月曜日がね、なんかあれなんですよ、うん、あの、調べたら、なんか先週末、9月、じゃあ12月の、なんだ、7とか、6とか7ぐらいで結構もう終わっちゃってて。
はいはいはい。
あのイオンシネマシアタス調布、
うんうんうん、
でまだ1日1回だけやってるっぽくて、イオンシネマがなんか月曜が1200円って、なんかこのこのご時世に珍しい、なんかイオンシネマって結構頑張ってて、
うんうんうん、
サービスで、
はいはい、
この会員じゃなくても、
すごい
月曜日は安いみたいな、は
い
はい、だからなんか行くかっつって行って、結構狭いシアターだったんですけど、まあ 85% ぐらい入ってて、
へえ、すごいね。
でめっちゃ良かったです。あのあれですよ、あの新鋭動画の、
はいはい、
あの映画、あの、うん、しんちゃんとドラえもんじゃない新鋭動画の映画、最近あるじゃない、
はい、
あの、うんうん、ちょっとちゃんとか、
あ、はいはいはいはい、
だけ猫アンズちゃんとか、
うんうん、
の中の、まあ、最新作、今のテリリウムも新鋭動画だから、結構、同時期公開っぽいんだけど、
でもなんか、新鋭動画なんかやっぱ結構いいよね、なんか、その、しかも割とこうさ、うん、なんだろう、一本で完成して、なんかオリジナル企画みたいなさ、なんかテレビドラマ、テレビシリーズがあって劇場版とかじゃないので結構やってるよ。なんか今、ね、アンズちゃんとそのトットちゃんってタイトル上がってもさ、あーみたいになるもんね、今ね。
うん。
うん。
なんか普通にその、なんだろう、めっちゃ、なんかね、元が2001年に出たなんか小説らしくて、なんかそれが、なんかミュージカルか、ミュージカルっていうか舞台化とかもされてるっぽいんだけど、全然知らなくて、普通になんか見たんだけど、はい、なんかその、なんだろう、すげえ極端なキャラで出された、
うんうん、
なんか取りつかれ男、なんかすぐに何でも夢中になっちゃっては飽きる男の話なんだけど、
うんうんうん、
まあ多分パリなのかな、フランスのどっかの街で、はいはいはい、がなんかすごい女の子に恋をされて、まあすげえ普通のベターな話なんだけど、うんうん、結構なんかその、アニメーション表現として、なんか結構何、なんだろう、いいところ持ってきてるなみたいな、結構キャラクターとかさ、まあすごい卑近に、なんだろう、岩佐正明っぽいなとかなんか、思ったりとかもするし、
あ、
まあ、なんだろう、その、顔とかなんか体がなんかすごいなんか極端に描かれる、なんかガクガクした感じで。
はいはいはい。
うん。とかまあ、ありつつも、なんかその、なんだろう、手書きとのかな、まあ手書きの感じとかで、なんかネズミのキャラが出てくるんだけど、主人公のなんか、イマジナリーじゃないんだけど、なんか主人公とだけ言葉が通じるネズミのお友達が出てくるんだけど、はいはい、そいつがなんかすごいなんかその、メッセンジャーとしての役割をめちゃくちゃ果たすのよ、なんかこう。俺今彼女のとこに行って聞いてくれよみたいなさ、はいはい、こんなんじゃダメだから彼女に言いに行かなきゃみたいなさ、とか彼女のなんか彼女の勝手大盛りにちょっと あの子がどんな感じなのか聞いてくれって言って、めちゃくちゃなんかその頑張ってくれるんだけど、
はいはい、
なんかそいつがなんか一生懸命なんか悪天候の中を走ったりするとことか、完全になんか途中から、ね、あのガンバの冒険みたいな、なんか表現になったりして、ちょっとなんか元からちょっと劇画っぽくもなったりするんだけど、なんか線がこうなんかザザザって書かれた状態でネズミが頑張ってるのとか、
はいはい、
なんかこれガンバの冒険じゃんみたいな顔出たけ演出やんみたいな感じになったりとかして、よかったりで、あとなんかパントラをオーサムシティクラブのなんか人が作ってるらしい
ね、は
い、
うんうん、
あれですよ、
花束、
花束に出てきた女の人じゃない人、うん、
ポリンちゃんじゃない人、
知らないけど、
うん、
うん、なんかその音楽とかもこれ明らかになんか君側以降のラッドウィンプスだよなみたいな感じの、
そういう感じなの、
なんかその あ、この作風でその音楽流すんだよ、結構なんか近年のエモ音楽っぽいのがなんか、イントロとかだけ使われたりして、なんかそのいやあのミュージカルだから別にラッドみたいな歌が流れるってわけじゃないんだけど、うんうん、一瞬なんかこうそういう感じで盛り上げてくれたりとか、結構なんかこの古今東西の俺たちの好きなアニメのなんかいいとこ取りみたいな感じがされたりして、あとやっぱなんか話もね、なんかその途中でやっぱなんか実はその彼女にはあの消毒不明になってるなんか恋人みたいな人がいて、うん、でもその彼は実はみたいななんか展開とかあったりして、結構最後その人との折り合いをどう折り合いっていうかなんかどうするかみたいな感じなんだけど、僕、うんうん、なんか普通にそのなんだろうなんかだから、ね、あの結構ベタにいい話しすぎて、なんかあのあそこはこうだったよねとか俺はすげえ好きだったとか言いづらい、なんかその、これは泣いちゃうよねみたいな感じの話だから、あと普通にストレートに熱い話だから、
はいはいはい、
まあ要はなんかもうなんかね、あのいろいろあるけどこれ絶対ハッピーエンドになるやんってのはもう分かりきってるのよ、なんか見てて、でも案の定そうだから、なんかもう最後とかなんかあの取り憑かれ男になんか取り憑かれてしまったんだな、お前も取りとんだ取り憑かれ女だよみたいな感じの終わり方ないの、
どういうことですか。
だからなんかそんなこと分かってはいるんだけど、やっぱりなんかこの熱くて泣いちゃうみたいな感じで、
なんか結構さ、まあ、なんかビジュアルのイメージからなんかもうちょっとなんかなんだろう、変わった話っていうかさ、突飛な話なのかと思ってたからさ、なんか、
まあ、突飛ではあるんだけど、なんか昔からよくある突飛な話みたいな感じ。
ほう、なるほど。
まあ、小話だよ結局、なんかその、うんうんうん、小話がちょっと長編化した結果いい話にちょっとなってるみたいな、なんか話だから、そのかつてその取り憑かれ男が取り憑かれていった者たちが今は飽きてるんだけど、そのなんか蓄積によってなんか人々が救われたりとかなんかしてて、うんうん、よかったねみたいななんか話だから、うん、まあ普通の話じゃねえかと思いつつもなんかいいもんみたいなってなるみたいな感じでおすすめですよ、やっぱ。
だからもうなんか今1日1回とかなんだよね、なんかね。
そうそうそう、まあ、だからなんかでタイミングがあったら見なきゃなみたいな。
そうか、今
チャオって見たら、
チャオ見てない。チャオもね、そうなんだよね。なんか気になってて、
結局。それ枠じゃん。なんかこの、大御系でもう終わっちゃいますよっていう、だけど、なんか見た人はめちゃくちゃ評価高いみたいな。
いや、そういうのを見た方がいいんだよな。なんかさ、やっぱオリジナルアニメっていうかさ、なんかそういうの本当に、なんか応援する意味でも。
うん。だからなんか普通になんかその、新鋭動画が作ってるって時点で、なんかもうマストなんだなって思いました
ね。確かにね。
うん。
なんか結構地味にやっぱ今見たい作品多くてさ、
いや、そう。
なんか、結構、なんか、だいたい休みの日は映画館行ってんだけど、土日。土日映画館行くだけだと結構追いつかないんだよね、なんかね。
はいはいはい。
そうなんです
よ。なんか見ました。
僕はなんか、でも、っていう中で新作もさ、なんか結構面白そうなのめっちゃやってるし、まあなんか時間あったら見に行こうと思ってる映画とかも結構たくさんあるわけ。
うん。
なんか、坂下雄一郎ってわかる？なんか
誰、
日本の監督、コメディの監督なんだけど、なんか決戦は日曜日っていう映画がとにかくめちゃくちゃ良くて、
あれか、はいはいはい、あの人が。
で、まあ、坂下雄一郎、まあ、基本的にやっぱこうなんだろう、コメディ映画めっちゃうまいのよ。で、だからなんか今まで見た映画も、だからピンカートンに会いに行くとかもそうなんだけど、うん、あのなんか結構基本今まで見たやつは全部好きなんだけど、今坂下雄一郎の新作2本やってて、
日本
なんか金髪っていうなんか学校の先生、
あれか、
がなんか受け持ちのクラスの生徒が全員金髪になっちゃってどうしようっていう、なんか学校の先生の話だったら、うん、君の顔では泣けないっていう、なんかあの要はあの転校生のまんまでずっと大人になってっちゃった二人の話、なんかだからその男女で入れ替わったまんま元に戻らないで、そのままもう30ぐらいまで行っちゃって、片方妊娠、出産とかまでなんかこう経験するみたいな話がなんか2本かかっても、それとかもなんか絶対見に行きたいなと思ってるんだけど、なんかまだ行けてなくて、結局何見てるかっていうと、結構なんかやっぱさ、その、旧作の 4K デジタルリマスターとかさ、なんかリバイバル上映とかがもうなんか面白そうなのめちゃくちゃやってて、なんかそればっか言っててさ、だから、押井守の天使の卵で 4K リバイバルとかも行ってきて、やっぱあれスクリーンで見てめっちゃ良かったし、
なんか見たことないんで見ようかな。
天使の卵でもあれ逆にスクリーンで見なきゃ結構しんどいかもし
ん
ない
。うん。それは噂では聞いてるけど。うん、
なんかあの、でもなんかすごい、押井守作品がずっとやってたことを、なんか、抽象化したみたいな話っていうか、
うん、
なんか結構その、まあ、ゴーストインザシェル降下機動隊とか、あとなんかパトレーバー劇場版の一作目とか、
うん、
なんかそういう感じだったなと思うけど、なんかこうさ、なんか人間、あとイノセンスもそうなんだけど、なんか人間が作った人工物とか、なんか人間が作ったなんかその人間に似た何かみたいなものがいて、うん、でなんかまあ、それはなんか本当に、まあ、高架機動隊とかだったら、まあそのロボットだったりとかするし、あるいはなんかその、あるいは人間が作った廃墟の街、なんかその、人間のその、情報っていうか記憶とかが集まった廃墟の街とか、なんかその超巨大な建造物みたいなものの、なんか中から、なんかその、なんだろう、人類の次、進化した存在みたいなものが、なんか生まれてくるみたいな話って、まあ、なんか、パトレーバーの劇場版一作目もなんかその、まあ、なんだっけな、ウォーターフロントっていうかそのお台場あたりに作られた超巨大な、その、再開発都市みたいなものの、再開発して超巨大なビルを作ってくって、ものの中からなんかその、その街づくり自体をなんかこう中心に、まあ、行ってたそのホバっていうプログラマーの、なんか亡霊みたいなものがなんかその中からなんかこう、なんだろうな、肉体は持ってないんだけど、その意志だけが何かこう、別の存在として浮かび上がってくるみたいなこととか、うん、まあ、あと、ゴーストインザシェル国家機動隊とかも、まあまあまあ、人形使いっていうのは、だからその、もともと意志がないはずの人間の記憶とか情報の集積の中から人格を持ったものっていうのが出てくるみたいな話だったし、まあなんか結構、あとまあなんかイノセンスで言うと、イノセンスの話自体もそうだけど、途中で出てくるなんかエトロフ経済特区っていう、なんかその、もう情報を集めて作った、なんかその、なんだろう、情報集約型都市ってなんか多分なんかでっかい、なんかもう街全体がなんかあの外付け HD みたいな街を作った街みたいなところにバトルトトグサが行くんだけど、まあなんかそことかってやっぱりなんかそういうモチーフだなって思うんだけど、なんかまさにそういう感じの話を、なんかもうストーリーっていうかなんかあんま説明せずに現象とビジュアルだけで見せるみたいなのが天使の卵で、なんか多分、なんかその廃墟になった街の中で、なんかその、おそらく、次の人間の進化みたいな存在である、まあ、天使の卵っていうものをなんか持ったまま、なんかその、こう、その街をさまよっている少女と、なんかその、少女を、なんか、について回るなんか剣士の話で、なんか街の中にはなんかなんとなくこう、なんだろう、そこにかつていた人間たちの気配だったり、なんかなんとなく戦車とか、なんかその、ちょっと戦争の気配みたいな、なんか多分なんとなく人間の営みみたいな、その戦争も含めての人間の歴史だったり営みみたいなものの気配が、ま、廃墟になった街の中で繰り返されるんだけど、基本的にそこではもう生きてる人間は何もいなくてっていうものの中で、なんかその天使の卵っていうものが、なんかそれが生まれるのか生まれないのかみたいな話なんだけど、なんかあすっげえ、でもなんか押井守がその後いろんな、なんかなんだろう、ゴーストインザシェルにしてもパトレーバーにしても原作はある上で作ってる話なわけだけど、をなんかすごいこう抽象化したような話がなんかかかってて、あ、まあ、抽象化したような話が、まあその天使の卵で、なんかなんだろう、天使の卵単体で見てもまあビジュアルやっぱすごいから、なんかその、しかもやっぱ天野義行のあのイラストがめっちゃなんかこう、すごいアニメーションで動いてるみたいなだけでも感動するんだけど、なんかむしろなんだろうな、押井守作品好きな人ほど結構、なんだろう、あ、でもこれってめちゃくちゃ押井守現役っていうか、
うん、
だよねっていう感じがして、なんかそれすごい見てよかったんだけど、とか見てたりね。
なるほど。あとまた、シネクイントでやってんのか。そう、シネクイント俺4ポイント貯まったから見に行こうかな。
しかもね、あ、でももしかすると特別興行だから、使えるかもしれない。
なるほどね。確かに。
次なんかロビーで、なんか今めちゃくちゃその天使の卵グッズを売ってて、
はいはい。
なんか、今それこそさ、なんかその、古着でレトロアニメティ流行ってるみたいな話、前したじゃないですか。ぽい感じで作った天使の卵の T シャツとか、結構高いんだけど、めちゃくちゃかっこよくて、まあ、買うかもよって買わなかったんだけど、とか、あとポスターとか、なんかめちゃくちゃ売ってて、そう、あとなんか今その、メモリーズ、大友克洋のメモリーズの劇場でさ、デジタルリマスター版、4K バージョンなのかな、かけててさ、それも結構今、まあ、東京都と新宿ピカデリーが主にかけてんだけどさ、物販でメモリーズのポスターとかさ、あと10万するメモリーズのコーチジャケットとか、なんか売ってたりするんだけど、なんかね、いや、欲しいなって思うんだけど、ちょっと高いんだよね。なんか、買ってないんだけどね、欲しい、欲しい、 欲しいなってなる感じでね。そう、メモリーズはね、ポスターめっちゃかっこいいんだよね。なんか、
うん、
あのでかいなんか宇宙飛行士のなんかこうがなんか皇帝の椅子みたいなのに座って、その足元になんかめちゃくちゃパイプみたいなのが走ってるんだけど、そのパイプよく見ると一個一個がなんかその、なんかその大砲の街っていうか、そのね、あのスチームパンク的な街のなんかビジュアルになってるみたいな、あれめちゃくちゃかっこいいんだけど、ポスター2000円で、ポスター2000円かみたいな、なんか1000円ぐらいは、
ポスター2000円は釣りでしょ、う
ん、マジでなんか大体なんか1000円ぐらいじゃない、なんかポスター、
え、どうなんだろう、まあサイズにもよるか、
うん、そう、あ、でも結構ちっちゃいサイズのポスターなんだけどさ、
あ、そう、
どうすっかなーとかって迷って、まあ、買ってないんだけど、ちょっとこの期間にピカデリー行くことまたあったら買っちゃう可能性は全然あるんですけど、うん、あとね、あのジャグラーって映画が面白かったですね、
らしいっすね、
ジャグラーっていう
タイトルぐらいは知ってるけど、
そう、なんか割とでも私なんか幻の作品みたいに言われてたやつなんでしょ、
そう、
うん、のなんか今 4K デジタルリマスターバージョンが東京だとシネマート新宿でかかってて、この間見に行ったんだけど、シネマートのスクリーン1、まあスクリーン1は結構広いじゃん、
うん、
あそこがほぼ満席になってて、
あそこ満席になるってなかなかだぜ、
うん、それこそあれだよね、あのハッピーサイエンスフィルムと初日とか
そういうの、初日、そうね、うん、ハッピーサイエンスの初日以外であそこが満席になってるのって俺見たことあるかな、
違う、初日でトークショー付きでだよね、なんかね、
うん、
でまあ見てきたんですけど、ジャグラー、いや、ジャグラーはめっちゃなんか面白いし、劇映画なんだけどちょっと半分ドキュメンタリー的な楽しさがあるっていうか、なんかその、80年代前半なのかな、70年代なのか分かんない、そのまあアメリカのそのニューヨークを舞台に、なんかその元警官の男っていうのがいるんだけど、まあその警官の息子、あ、娘っていうのがまあなんか誘拐されちゃうんだけど、で、なんで誘拐されたかっていうと、なんかその警官の娘を誘拐しようとしたんじゃなくて、なんかその街の再開発を進めてる、まあ、大富豪みたいなのがいて、建築家なのかな、うん、の娘と間違えられてその誘拐されちゃうのね、で元警官だった男っていうのはその犯人をずっと追いかけて、でニューヨークの街の中を、まあ、ひたすら走り続け、本当になんかずっと走ってる映画なんだけど、走り続けるって映画で、でなんかでもやっぱす、多分そこが見どころっていうのはみんな言うんだけど、やっぱその走っていく中でその当時のニューヨークの街、多分ヒップホップ出てくる前後ぐらいの、80年代前後ぐらいの多分アメリカなんだけど、の、なんかその街にいるその、なんか途中で主人公が例えばその犯人を追いかけるために車を、なんか止まってる車、運転席から運転手、こうさ、あの追い出して乗るって結構アクション映画あるあるじゃないですか。で、乗っかるのが、なんかその街頭でなんか布教活動をやってるキリスト系の新興宗教のなんか車に乗り込んでたりとか、あと、なんかそれこそあれですよ、なんだっけ、ルーキーズじゃなくて、あのなんかカラーギャグがいっぱい出てくる映画。なんだっけ。
え？あ、ウォリアーズ。
あ、そう、ウォリアーズ。そう、あの、ウォリアーズみたいな、なんかそのカラーギャングみたいなのもなんかめちゃくちゃ出てくるし、で、なんか途中でなんかめっちゃ面白かったのが、なんかその、手がかりを、こう、もらうために、なんかその、なんか街角にいたストリッパーが、なんかその誘拐犯が何か落としたものを、なんか、もらったっぽい、拾ったっぽいっていうのをなんか情報聞いて、で、そのストリップ小屋っていうか、なんかあれなのよ、こう、真ん中に女の子たちが、なんかこう、裸で踊ってる部屋が、結構何、6、7人の女の子が裸で踊ってる部屋があって、その周りになんかこう電話ボックス、円形にこう個室があって、で電話かけるとその中で踊ってる女の子のうちの一人と話すことができて、
まあ、
な
んかドキ部屋だ、
そうそうそう、で、まあ、そこにいる女の人と話そうとするんだけど、なんか あいつ話させてくれって言うんだけど、違うやつが来てちょっと見たい、困るみたいなギャグが結構ずっと繰り返されるんだけどっていう、なんかでもすごい、その多分当時そのニューヨークにあったそういうさ、なんかポルノなんかストリップ小屋っていうかさ、はいはい、なんかそういうのの中をなんか使ったなんかこうちょっとコメディ演出があったりとかして、なんかその犯人追っかける工程の中でめちゃくちゃなんかその当時のニューヨークが見れるみたいな、なんかちょっとあのドキュメンタリーのワイルドスタイル とかをなんか見てる楽しさにやっぱすごい近いし、なんか地下鉄のやっぱ汚れてる感じとか、なんか表面に落書きされまくってる感じとか、あ、これワイルドスタイルで見たのと同じだってなる。で、だし、なんかその、なんでその、富豪の娘を誘拐しようとしたのかみたいな犯人の背景に迫っていくと、まあなんかその当時のなんか、ニューヨークの、再開発みたいなものの話が出てくるし、で、そもそも、その、警官自体もなんで警察辞めてるかっていうと、まあなんかなんだろう、もう、町自体が財政破綻しかかってて、もうなんか、公務員とかはもう片っ端から解雇するみたいなことになって仕事を失ってるみたいな。で、なんか、で、警察が機能してないから結果として町がスラム化してて、なんかいろいろカラーギャングとかが横行してるみたいな話なんだけど、だから多分なんかロボコップとかで見るさ、ああいうなんかその、
あれデトロイト
だ。あれデトロイトだ。なんか結構荒れてるニューヨークみたいな結構出てくるじゃないですか。
まあジョーカー1とか。
ああ、なんかあの感じのが、なんかそのなんだろう、映画用に演出された場所とかじゃなくて、なんか割とその生々しく映ってるみたいな感じで、そう。私なんかやっぱ基本やっぱもう常に走り続けるから、やっぱアクションで映画が作られて、なんかめちゃくちゃ映画的で、なんかね、ジャグラーめっちゃ面白かったな、なんか。
なんか話聞くだに本当に見たかったズートピア2って感じがするわ。
あ、そうね。あとなんか多分ランゴールナイトとかに近いっすよ、話の感じとしては。
あ、96時間。
あ、そうそうそうそう。とかに近い。
96時間ミーツヌードの夜みたいな。どっちもそっち、どっちもそっちの方が後だけど。
あ、そうそうそう。って感じでね、あれはめちゃくちゃ良かったですね、ジャグラーね。
なるほど。生きてるやん、見よう。
で、まあ、どうですか、ズートピア2のタイトルで。
ズートピア2の話しますか。
どうでした、ズートピア2は。
いや、僕は、1が本当に大好きで、人生で一番劇場に行った映画
なんですよ。そうだよね。なんか、多分、なんか、当時、武木さんとズートピア見に行ったんだけど、なんかその時点で武木さん3回目みたいな感じでしたよね。
そうだった。すげえ覚えてる。なんか、すげえ夜の、東方シネマス、新宿かなんか、ピカデリーかどっちか
ピカデリーだった気するけどね。うん。
なんか、山田くん今からズートピア見に行くの？じゃあ俺も何回目見に行くわ、みたいな、なんか、そういうノリで見たの覚えてる。
しかもなんか、あの時もすでになんかジュディのさ、人参ボールペンを、なんか、
ああ、そう。
身につけてましたよ、あの時なんかね。
俺あの時だってスマホをジュディ仕様に人参 iPhone みたいなのにして待ち受けもジュディと同じにして着信音もそれにしたりするぐらいも大好きで、ズートピア関連グッズ買うぐらい、まああれからもう10年9年半ですよ、
うんうんうんう
ん、なんだけどちょっと2はね、なんかね、
どうでした、
なんか言うて1のなんか、まあ今もうズートピアってさ、なんかこのズートピアファンってさ、なんかこのもうニックとジュディ最高みたいな人がめちゃくちゃ多いじゃないですか、はい、まあそれはわかると、なんだけどやっぱなんかそのあ俺ズートピア好きだと、まあ、もちろんあの二人とか、まあ、キャラクターとかも大好きだけど、うん、やっぱなんか脚本のなんか逆にそのなんだろう、うまくいきすぎてて逆に綺麗すぎて気持ち悪いとか教科書かよっていう叩かれもするぐらいの、はいはい、なんかできすぎてる脚本のなんか完成度とか、なんかこうそこになんか織り込まれる、なんか一回目見た時は誰でも笑っちゃうようなギャグのうまさとか、なんかテンポの良さとか、うんうんうん、そこが本当に好きだったんだなっていうのをなんか2を見たことでなんか改めて再認識して、なんか2がやっぱなんかね、見ててすげえ思ったのが、なんかスターウォーズのなんかスカイウォーカーの夜明けみたいな感じ。あそこまでひどくはないけど、なんかこう、これってなんか、うまい脚本って、うまい脚本っていうか、なんかなんか無理やり、キャラクターを動かして、そのキャラクターになんかまあ葛藤、まあ今回で言うと、ジュディとニックのバディの行方みたいな。お互い分かり合えるか分かり合えないかみたいな、なんかそれを想起させる、なんかそれを浮かび上がらせるためだけに、なんかないところから話を持ってきて、なんか無理やり話進めてんなみたいな感じがして、お使い、いやお使いだったら、なんかお使い脚本だったらもっといいんだけど、なんか全部が当てずっぽうって言わないか、なんか
行き当たりばったり、
綺麗じゃない脚本だな、そう行き当たりばったりだし、なったんだな。で1だったらもっとこうここでこういうなんかさ伏線っていうか、なんかこう振りがあるから回収としてこうなるからこっちに行くみたいなとこが全部うまくいってたのになーって、ね、結構なんかここが不満で、
うんうん、
なんだろう、なんか結構ね細かいところなんですよね、それも。なんかこの例えばさ、大山猫のさ、
はいはいはい、
御曹司いるじゃん、
うんうん、
大山、なんか今回のまあある種悪とされる大山猫一家、この蛇の、
うんうんうん、
蛇一族がなんかこの取ろうとしてた特許を横取りして、
はいはい、
特許を取得したことによって蛇を追い出した大山猫の御曹司が、うんうん、いや僕は蛇の方に 破綻するよみたいな感じで、うんうん、そのヘビの今回の新しい、なんだっけ、名前忘れたけど、キー保育案がっぽいやってるあいつとなんかバディみたいな、なんかなってるんだけど、
あれ、キー保育案なの
実は、言語だとキー保育案らしい。だからキー保育案がベトナム系、アメリカ人だけど、めちゃくちゃかかってると思うんだけど、なんかこの、あいつがさ、最後さ、実は、これネタバレですけど、うん、なんかあの、実はそのなんだろう、あの、家族の中で、あの、地位を得るために、うんうん、あの、その、利用して最後に、なんかその、なんだろう、蛇を裏切ることによって、自分の、その何、家の中での大山猫としての地位を確立するためだったっていう、なんか、驚愕の展開とかあるじゃないですか。うんうんうん、なんか、あれもさ、なんか、もともと裏切ってた、なんか、一回裏切ってたって、思ってたやつが別の裏切りを実は裏で進行させてましたっていう、なんかこの行って戻ってみたいな感じとかもなんかこうしっくりこないし、なんだろうなと。
だから一応なんかさ、あそこの大山猫一家のさ、あのまあなんかダメなやつみたいなのがさ、なんかそのある意味なんかなんだろう、その血縁ではないなんかこう関係性、なんか信頼関係っていうか、こう関係性を作っていこうとしてるニック・ジュディ、あるいはなんかあの、今回出てくるヘビのやつに対して、なんかこう、血縁に縛られちゃってるやつの対比みたいなことでは多分一応あってね、だからね。なんか。
まあね。
うん。で、だから
なんか、
自分の存在が有用である、なんかそのなんだろう、いかに役に立つことで、役に立つやつであるかっていうことを、なんか存在することでそのコミュニティに受け入れてほしいっていう意味では、なんか多分、ジュディと、なんか大山猫みたいなのは、なんか割と一緒だなって思いながら見てて。
まあ、そうね。いや、だからそこが俺のなんか、あの、スカイウォーカーの夜明けに感じた、つまらなさの感じで、
はいはいはい、
なんかさ、その、あの、第一段階で物語の成り行きを楽しむためには、そもそものテーマの読み解きが必要な脚本だと思うんですよ。うんうんうん、ズートピア1ってシンプルに起きてることを、さ、表面的なんか深追いもできるけど、表面的な感じでさ、なんかこうこの謎の事件があって、それには詐欺師のあいつのなんか人脈とかが必要で、そのためにはここに行ってここに行って、あ、こいつと繋がったみたいな、なんかその第一レベル1の段階でその楽しめる脚本だけど、今作ってなんかもう1個裏のなんかそのなんだろう、自分の立ち位置とかテーマとか葛藤みたいなことを加味しないと第一段階での脚本が楽しめないようなストーリーになってると思って、だからなんか途中でさ、ジュリーとニックがなんかこうちょっと仲間割れしちゃうと同時に家に割れるみたいな、はいはい、分かりやすい展開とかも、なんか意味したような展開とかもあると思うんですけど、なんかああいうのとかもなんかこれテーマのために無理やり話を作ってるだけであって、なんか綺麗、いわゆる綺麗な脚本とは違うよねみたいな、なんか俺が見たいのはこのなんかシンプルに、あ、こうなってこうなるんだ、面白い表面的に起きてることっていう、なんか脚本を見ながら、でも実はこれってあのキャラクターたちの心理状態とも一致してるじゃんっていう、はいはいはい、なんかその感動こそがズートピアであったんじゃないのかって結構思って、なんかね、なんかすげえ細かいとこめちゃくちゃ下手じゃなかった、なんかこのなんだろう、何その潜入、今回はなんかちょっと前回と違って潜入捜査みたいな感じなんだけどさ、あれってさ、だってなんで今回ニックとジュディがあんだけ搬送したのに駆けずりもあるかってさ、あの GPD、うんうん、あの自分たちの勤めてるあの警察に容疑者として手配されてるから、
うんうんうん、
あいつらを捕まえろみたいになってるっていう、
なんかよくそのあるあるだよね、なんかそのポリスアクションみたいなのでさ、うん、あの俺らが犯人みたいなさ、あ、てかあの最近のなんだっけ、うん、あれもそうだったよね、マイケットあれもバッドボーイズの最新作とかもなんかそんな感じだったよ、確かなんかね、
あ、そうなんだ、うん、見てないけど、いや、まあ、確かによくある話、あの、
う
ん、見てないけど容疑者室井慎二とかさ、なんか
そうね、まあ、あとあれダイハードとかも何作目かそうだったよね、なんかあの
違ったっけ、あ、そうなんだ、
あ
そう
なんか、ま、ハッキングしてどうこうの話って確かあれさ、うん、そうじゃなかった、あの
ハッキングしてどうこう、
あ、なんかのハッカーの話のやつあったじゃん、
え、ダイハード、
ダイハード
俺3までしか見てないんだよ、
あ、マジで、え、あれっすよ、あの車でヘリ落とすやつ、
え、それ俺見てないやつかも。
なんかハッカー同士の戦いのやつ。
あれも何、ジョン・マクレーンが犯人みたいな。
確かそんなだった気するよ、なんか。
うん、え、なんかさ、あれってさ、なんかさ、止まってさ、なんか状況全部説明すればさ、まあ確かにちょっと行き過ぎた、出しゃばった操作なのはわかるけど、誤解であること解けると思うのよ、なんか。
うんうんうん、
なんか、ね、あの、ジュディがなんかあの、ね、蛇の牙で刺しちゃったっていうのをさ、なんか
こ
う、
はいはいはいはい、
見られたっていうだけで、あんなんさ、なんか誤解ですで、頑張れば済む話じゃん。なんかわかんないけど、監視カメラにするとかしてさ。 なんかそれが動機になってるところが、なんか、ワンのさ、なんかこう、何ジュディが、肉食動物凶暴化事件の真相を暴いてみせます、はいはいはい、48時間以内に、じゃないとクビみたいな、なんか、うんうん、あのなんか、サスペンスはまた別だと思うから、なんか、これでなんか話を進めるっていうのがちょっと無理があるんじゃないかみたいな。
しかもさ、その、なんだ、ズートピア1でそれ、まあ、それに近いことが有効だったのってさ、やっぱその前提として、肉食動物ってこういうやつだよね。で、その草食動物ってこういうやつだよねっていう、うん、なんかこう、なんだろう、前提としてのこう差別、まあ、なんかなんだろうな、ステレオタイプみたいなものがみんなの中にあるから、なんかこういう事件が起こった時には肉食動物なんじゃないかっていう、なんかやっぱ世論が形成されちゃってみたいな。それで言うと今作で言うと、やっぱその両生類ってこうだから、蛇だから、蛇族ってこうだからみたいなので、なんかそこの世論が作られていくって話だと思うんだけど、なんかってなると、なんかでもニックとジュディがなんかそこでこう疑いがかかるっていう、なんかもうちょっと何か説得力がある何かがないとちょっと難しいよなっていう感じっていう
か。そうそう、なんかあそこもさ、わかんないけど、なんかあの現実のメタファーになりすぎないためなのかよくわかんないけど、うん、なんかあの何爬虫類がいないことについてとかってさ、なんかあんま言及がされないままさ、うん、なんかこうズートピアに爬虫類がいるわけがないんだみたいな、なんか大前提みたいな感じで始まるからさ、いやいやいやみたいな、現実と照らし合わせてもさ、いやわかんない、不法移民なのかもしんないけど、うん、なんか多少はいるだろうとか思っちゃうんだよ、なんか。
でもわかんないけどさ、なんかの変に、なんか現実、なんかズートピア自体がでもそもそもさ、一作目からしてさ、なんかその、うん、こうまあ動物の種族別っていうところに、何かやっぱある種の性別とか人種とかさ、うん、みたいなものを何かこうダブらせるような作りに、まああとあるいは何か、うん、障害特性だったりとかね、何かあの、うん、そういうものと重ねて見えるような作りにしてて、でも何かそのキャラクターたちが何かこうそれを生かしてむしろ活躍する姿を見せることで、何かやっぱある種の何かなんだろうな、あのこう何だろう、多様性が、こう、なんだろうな、こう、多様性がまあ、要は、一作目、多様性が認められた社会っていう建前のもとに作られた社会だけど、でもその中には差別があって、でもなんかそれを克服していく話だったじゃん、ズートピア一作目って。だから今作さ、結構なんか、わかんない。これちょっと上がった言い方だけど、トランプ政権下だからかわかんないけどさ、なんか、もうちょっとさ、その、蛇の移民がってなった時にさ、めちゃくちゃクリティカルな話になっちゃうじゃん、それって。なんか、だし、なんか、一作目で、なんかその多様性を、その、尊重する街ですって言いながら、でも、とはいえ差別意識ってあるよね。で、そこを逆手に取った犯罪があった時に、なんか、それをどう解決していくのか。しかも、その、狐とウサギっていう草食動物と肉食動物の二人っていう、なんか本来だったらそれ合わなくないっていう二人がそれを解決していくっていうことが、なんかそこの、なんだろう。でも実はそれがなんかズートピアで言ってた、なんかその多様性を模索していくっていう、その街自体の理想をさ、そのなんだろう、体現していくってことです。なんかひいて言うとそれって結構アメリカの理想っていうかさ、なんかその、うん、
だしワンだとジュリー自身の差別意識の話、無自覚なんだけど、話になっていくから、まあワンでやっちゃっているっちゃやっちゃってるんだけど、なんかさ、
でその上でさ、2作目作るってなったら、やっぱよりクリティカルな話になるはずな、なんかもうちょっとそのなんだ、より現実の問題に近くなっていくのが、なんか多分流れとしてはそうだなって気が勝手にしてて、なんかってなってきた時に、なんかやっぱ予告見た時点で、なんか、やっぱ不法移民っぽいヘビっていうのが出てきた時に、あ、それやるんだっていう感じは、すごいしたけどさ、今作さ、やっぱさ、その、ヘビとか両生類っていうところにさ、なんかある種の移民のメタファーみたいなのも重ねてるのかもしんないけどさ、なんか、すごい最終的なオチってさ、なんかその、実はその、このズートピアって街の、まあその基本を作ったのは実はその、ヘビの一族でしたって言った時に、なんか、あれってさ、なんかその、移民の人たちがそこに新しい自分たちの居場所を作る。だから要はその、ズートピアの外側に本来は、なんだろうな、ルーツを持ってる人たちが、でもなんかこう、なんだろうな、それぞれの経済的な事情だったりとか、まあその、国の紛争みたいな事情とかでそこに住めなくなったから、なんかズートピアに、まあ、入っていて、でもなんか彼らがそこでさ、なんか、いわゆる移民だったとして、なんかそこでその、なんだろう、こう、その中に新たに自分たちの居場所を作っていくみたいな。だからその、アメリカにおけた中華系の人とかさ、その、まあ、アフリカ系だったりとかさ、インド系の人たち、多分なんかそういうことなわけじゃん。コミュニティを自分たちで作っていくっていう。でも、なんかさ、本来的にズートピアができた時に、なんか、実はそこに、本来は彼らが作った場所だったんですみたいな話が入ってくるとさ、なんか個人的になんかさ、すごいなんかなんだろう、イスラエルみたいなものともちょっと重なるっていうかさ。
ああ、なるほどね。 確かにより複、何、二、三歩先の複雑な問題描きつつ、逆になんか、オチとしては単純なわけじゃん。なんか、あの、誤解が晴れて真実が明らかになってよかったね、みたいな、なんか。
なんかすごいそこぼやけるな、みたいな感じがして。
いや、そうね。
そう。
確かに。なんかやっぱまあそのズートピア1でもなんかこの結果的になんだろう、あの羊一派がさ、あの黒幕でしたでいいのかって俺ちょっと思った節はあるの、その大好きながらね。な結構それに結構通ずる、こんなんか複雑な話である種そこをなんか複雑さも含めて落とし込んでうまいこと締めたなって感じはありつつも、これでいいのかなと思った節が1でもあったんだけど、なんか2だとそれがより まさにぼやけるっていうか、
あとなんかさ、結構なんか今作ずっとピア2見ててさ、なんか、いや割と、え、なんかジュディ結構嫌なやつだなと思いながらずっと見てて、てか嫌なやつだっていうか、え、なんかジュディと同じ職場でマジ働きたくねえと思いながら結構見てたんだけど、
うん、
なんかさ、その要はジュディがどういうところが嫌だって思ったかっていうとさ、なんかその、めちゃくちゃなんかこう、自分が決断することに対するなんか正しさみたいなことに対するなんかこうなんかやるかやらないかだったらやる方を選ぶのが正しいでしょみたいな感じっていうか、でもなんかさ、まあなんかとはいえなんかでも自分の生活とかもあったりさ、なんかまあ自分の命が大事やみたいなこと全然あると思うわけ。でもなんか自律的には、いやでもこうなんかやるかやらないかだったらやる方が正義でしょっていうことをなんか徹底してずっとやっていくから、なんか結構やっぱそれについてくニックが結構しんどくなっていくし、なんかニック的にはなんかそこでなんかこう自分の命も顧みずに突っ込んでいくジュディのことが心配だから、それはもうしない方がいいって言ってたりするみたいなさ、あの、感じあるかなと思うんだけどさ、でもなんかその根底の中にもちろんなんかジュディの正義感みたいなのもあるんだけど、なんかやっぱと同時にやっぱ最初の時点ではさ、なんかやっぱこう自分たちの存在を早く周りに認めてもらいたいみたいなのがやっぱ結構原動力としてやっぱジュディあるわけじゃん。なんかすごいなんかそのあたりがなんか新卒でなんかこう肩のなんかこう力の入れ方間違ってるみたいな同僚みたいな同期みたいな感じがすごい嫌だったんだけど、なんかでもさ、その正直ズートピア一作目でさ、なんかこうジュディがなんかこう自分は草食動物なんだけど肉食動物の中たちの中肉食動物だって、まあ、その力がある動物たちの中で、なんかその自分が有用であることを示さなきゃっていうさ、なんかやっぱ、ある種、なんかなんだろう、社会的弱者だったり、マイノリティだからこそ、なんか、自分は役に立つマイノリティですよっていうことを、なんか、証明しなきゃいけない。で、なんかその中で、なんか醸造される街相撲みたいなのってやっぱあると思うし、結構それ嫌いなんだけど、なんか、なんか乙武さんとかそういう感じして結構嫌いなんだけど、なんか、でもなんかそこを克服していく話でもあったと思うね、ズートピアって。
うん、
なんか、でもなんか結構、一作目の、で、なんか、あ、ジュディたちそんな認められてねえんだみたいなのもちょっと思ったし、なんか、あの
構図。あれ多分、なんかニック・ワイルドが多分、あの、何、警官になってから1ヶ月以内とかの話だと思うね、2。
ああ、なるほどね。
多分、ワンのラストっていうか、ラストで、ニックが、あの、警官になる、なんか、何、学校がなんか入って、1年後ぐらいに警官に就職しましたで、ワンで終わるから、結構、ワンの一番ラストのシーンから多分1ヶ月以内とかの話、なんか、なんかね、バディになってなんか何日、何週間目とかなんか確か言ってたから、結構あんま時間経ってないと思う。
なんかそう、あそこでなんかでも、なんかジュディが焦って、なんかそこのさ、こう、自分は能力がない存在だから、やっぱこの、中で自分の能力を示さなきゃと思ってなんか先走って結果うまくいかないみたいなのとさ、多分その大山猫一族のその一番ダメな弟みたいなのは多分重なってるわけなんだけど、なんか、で、なんかそこでなんか自分の有用性を示すために、実は相棒も裏切ってしまう大山猫と、なんかそこで相棒の声にもう一回耳を傾けることでむしろそこでうまくいく。なんかに、ジュディのなんか対比みたいになってたと思うんだけど、なんか、ちょっとなんかジュディ、なんか1であった成長がなかったこと、なんかたまになんか良くない続編である問題だけど、なんかその、1で成長したはずなのになんか2を作るためになんかお前なんか交代してないかみたいな。その問題はお前1で解決したはずではとかさ、そこの成長はしたはずではみたいな問題がもう一回出てくるみたいなさ、
確かに、まあ、話作る以上、なんか主人公に葛藤は与えなきゃいけないっていうのがやっぱあるんだろうな。
でもなんか、だとしたら、なんかもう一個先行った、なんかその別に、 二人の関係性は別に1でできてるわけだから、いやなんかさ、まあ、僕はね、なんかやっぱずっとやっぱエウレカセブンっていう作品がすごい好きなわけだけど、エウレカセブンってまあアニメ、テレビアニメシリーズすごいよくできてるのが、なんか前半26話で、エウレカとレントンっていうまあ二人組が、なんかその、カップルというかなんかそのペアとして、ちゃんとこう、お互いのこう、本当の部分、なんか最初はなんかだから、めっちゃ美少女、だっと、だから好きだみたいに思わせたレントンっていうのが、まあ、エウレカっていう少女に一目惚れして、なんか一緒に行く中で、なんかその、エウレカのいろんな面を見ていったりとか、なんか、エウレカの前でなんかいいとこ見せようってする中で、なんか翻ってなんか自分の弱さとかを見ていく中で、なんかこう、まあずっと一人相撲をしていく。で、なんかエウレカもレントンのことが好きになっていくんだけど、なんかレントンの中で、なんか、エウレカに追いつこうとして頑張るレントンみたいなのがどんどん成長していくと、今度レントンに対する嫉妬みたいな、今度エウレカが思うようになったりするみたいな。それはなんか、恋人としての嫉妬とかじゃなくて、なんかある種ライバル的な嫉妬も覚えたりとかするみたいな。なんかそういう、すれ違いを得た上で、なんかその、まあ、人間と、ま、コーラリアンっていうのは別の、まあ、異星人であるエウレカとレントンっていうのが、なんか、お互いの違いを理解した上で完全なカップルになるまでの、前半26話。っていうのと、で、後半26話から最後のまで、まあ、52話までのところっていうのは今度、じゃあその2人はなんかこう理解し合えたけど、やっぱ世界は理解し合えてないっていう時に、その2人がどうそこの世界に立ち向かっていくかっていう、で、なんかだからその2人の関係性の中での成長っていうのはもう前半26話で終わってて、今度じゃあ、この2人がどう世界に対峙していかなきゃいけないのかっていうさ、なんかそれってなんか、めちゃくちゃこう話の流れとして自然だし、なんか、そのために、なんだろう、またドラマを作るためにさ、やっぱレントンとエウレカを途中で仲違いさせたりとか、別にそんなする必要もないっていうかさ、なんか、本来、いや別になんか、だからズートピアもエウレカみたいにやれとは全く思わないんだけど、でもなんかそれってやっぱ一種語って、なんかこうやっぱ綺麗な続編っていうかさ、なんかもうその問題は解決した上でここの関係性はもうこうだよねってなってるけど、じゃあその二人が何と対峙していくのかっていうかさ、
うん、
っていうのはやっぱあるよなって気はしてて、なんか
いやなんかだからなんか、うんうんうん、今回さジュリーとニックがさもっとなんか確固たるここの信頼ってもう今とりあえずコンタクトは揺らがないものだよねってやってくれたらさ、もうちょっとなんか現代アメリカ論みたいなところにさ、もうちょっと踏み込めたと思うんだよ。だってさ、コンタクトってさ、なんか、てか、ズートピア1って公開されて半年後ぐらいにトランプ政権が発足してるんですよ。
あ、第一次。
当選か。当選し、第一次。
そうだよね。うん。
で、そっからめっちゃいろんなことがあって、今なんかよりやばいことになってる状態でさ、なんかこの移民のテーマとか出して、で、陰謀論インフルエンサーとかも出しておいてさ、陰謀論インフルエンサーが俺なんか、普通になんかただの、いいゲストキャラバディになったことでマジびっくりしたんだけど、
なんかなんもないみたい。やっぱハリウッド映画、ゴジラとかもそうだ、ハリウッドゴジラ最近のとか、ギャレス版ゴジラとかもそうだったけどさ、なんか割とあの、陰謀論系ポッドキャスターに対するさ、なんか、信頼感ってさ、あれ何なんだろうね、結構なんかさ、ギョッとするよね、なんか
あれだってあいつだって Q アノンとかそういう感じでしょ、なんか。
ね、なんか言っちゃえば。意味はいるんだよみたいな。あのポッドキャスターのさ、なんか立ち位置も謎だよ。なんかてっきりさ、なんかさ、実はヘビたちは俺たちのその社会の中に入り込んでるんだってさ、なんかてっきりなんかその排外主義的なさ、ポッドキャスターなのかと思ったらさ、なんかこう、そうではないみたいなさ、で、どのポジションなのみたいな。
あのなんかフォックスニュースみたいなさ、フォントっていうかなんかこう、色使いとか完全に排外主義系、モチーフなわけ、ね、
うん、
で、最初さ、ジュリーがさ、めっちゃ夢中になって見てるからさ、うん、あ、今回はパートナーが排外主義にのめり込んでしまったことをついにやるのかって
思って。いや、待って、それめっちゃ見たいわ。
だって完全にさ、始まりはそうだったじゃん。
そうね。
だけど、あのさ、パートナー何パートナーカウンセリングみたいにやってる時だかなんか忘れたけどさ、ジュリーがさ、めっちゃスマホでさ、このチャンネル好きなのよねみたいな感じでさ、無邪気に見てる時とかさ、あーって思ったじゃん。
確かに。
ニック横よ後ろみたいななんか。
いやでもそれも
絶対あいつさなんか何やっぱなんか1年前のあの肉食動物なんとか事件は、うん、捏造だったみたいななんかさ言うじゃんあいつなら、
はいはいはい、
あのビーバーならそこ行かねえんか
よ
みたいな。
あとジュディ正直なんかそのさあ、うん、ハマりそうだよねそういうのね。
いやハマってほしくないけどね。
いやなんかでもそれいいな、なんかでもそういうの見たかったな。でなんかそれでさジュディがそっちに行っちゃって、なんかニックがちょっとさすがにおかしくないかってとこで、なんかそのニックのなんか新しい相方っぽく、なんか実はそのそれでこう排除されてるその 蛇っていうのが出てきて、で、なんか、そこで、ニックとその蛇がなんか仲良くなってるみたいなのを、なんか横目でジュディが見てることで、なんか逆に今度なんかニックを取られるみたいな嫉妬をしてしまい、
はいはいはい
みたいな。
次の配属はニック・ワイルドとヘビーみたいな。え、ジュディはみたいなさ。ジュディはもう一回中金切るやつやれみたいな。なんか。
あれは逆にそれこそさ、そのニックがなんかだからそういうなんか、あの、やつに低下してるんですみたいな感じで、ジュディがある種もそれを取り締まる側になっちゃって、で、ニックたちが、こう、追い込まれていくみたいな。
ニックを内定操作しなきゃいけないっていう。
そうそう。で、なんかそれをやっていく中で、でも途中で、なんかこう何かをきっかけにジュディがそのなんか陰謀論っていうフィルターを通してなんかニックを見てた、なんか見るように前半ではなっちゃうんだけど、途中であることをきっかけにそれがで、だからビーバーが今度ジュディの相棒っていうか、なんかある種こうさ、ジュディをこう動かすやつになっちゃうわけで、そこでビーバーはやっぱその前のその羊の市長による扇動事件を解決した警官っていう、そのジュディの知名度を利用して彼女をなんかこう利用することによってなんか自分も成り上がろうとしていくみたいな。
ああ、広告塔みたいな感じ、ね、
そうそうそうそうそう
そう。そこで、あの、現市長の銃殺事件が起きるんで、あの馬の。
そうね。
もうそれアメリカすぎて見てられなくなるのかな。
あでもなんかそこでジュディがさ、なんかその、なんか、ちょっとでも、違ったなってことに気づく話とかって、それめっちゃいい、ね。
まあ、
見たいね。
でも、なんかその大枠で言えばさ、うん、なんかもうそれ、ワンでやってることではあるからね。
まあね。
違った、偏見ちょっと持ってたけど違ったなみたいな。
でもなんかやっぱさ、それで言うとさ、なんか、ズートピアンの1ってさ、むしろ今でこそ有効っていうかさ、まあ、今でこそ有効ではないんだよね。だって結局その、なんかそのとはいえアメリカってその差別や偏見はあるけど、建前としては多様性を認める社会ですっていう建前のもとでやってたものがさ、今も前提としてぶっ壊れちゃったからさ、なんかその、建前なんて認めんのじゃいみたいな、建前っていうかその多様性なんて認めんのじゃいがもう前提の社会に今なりかけてるからさ、なんかその意味ではもう一回ズートピア1やるってことはなんか全然意味があると思うし、なんかそもそもなんかなんだろう、建前自体がもうあのぶっ壊れちゃいかけてますみたいな話だったら、うん、それはなんかやる意味あると思うけど、まあ、まあ、ディズニーそんなことやらんだろうなって気するし、
まあ、ね、そうだ、ここはディズニーだったんだっていうなんかあれがあるからね、
うん、そうなんですよね、
うん、
そう、
まあね、いやだからなんかテーマが弱くてもさ、なんかぶっちゃけなんかもうファンだから、なんかこの脚本となんかこの何話の進み方とテンポさえ良ければ騙されてたと思うのよ。
はいはい。
でもやっぱさ、なんか今作さ、なんかこう、全部さ、なんかこう、危ないと思ったらギリギリで助かったの連続じゃん。
ああ。
なんか、ワンってさ、もっとなんかロジックとか起点があったのよ。その、それこそ、あの、人参のペンを使って何回も脅すって、なんかこう、相手の現地を取って脅すっていうのがさ、はいはいはい、転倒になって、最後もそれが効いてくるとか、なんかその、そういう予想外のなんかこう、あ、そうだ、あれあったわみたいな、なんか、振りと回収みたいなのがさ、全部うまくいってた。今作ってなんかこう、あ、撃たれちゃうって思ったら、4日こう、パトカーが来て、大丈夫でした、はいはいはい。なんかこう、あ、間に合わない。でも、ニックは頑張って、あの、エピペン注射、あの、解毒剤、血清を取りに行って、投げたら間に合ったとかさ、なんかさ、うんうんうん、その、じゃないじゃん、ズートピアのいいところって、みたいな。なんかこう、
はいはいはいはい、
ここでブルーベリーを入れ替えておくっていう起点が効いたから勝ったっていう、なんかその、よく歌丸さんが言うさ、うんうん、なんかこう、何、勝利にロジックがあるみたいなさ、
はいはいはいはい、
から、このバトル、映画面白いみたいなのあるじゃん、うんうん、まさにそれだったはずなのに、特にロジックなくてなんかこうね、ま、なんか頑張って間に合ったみたいなの連続だから、
うん、
なんかね、そこでなんか普通にだからなんかそのもうワンで出てきたあのキャラクターが嬉しいとか、なんかそういうなんか、
はいはいはい、
なんかもう一回あいつらに会えて嬉しいとか、そんぐらいでしか上がれなくて、あとやっぱなんかさ、今作その2人が結構なんか重要な会話をするときに結構なんか窮地の状態で、
うんうん
やるのよ。
ああ、そうね。俺今喋んなみたいな。もう。
そうそうそう。いや、それどころじゃないだろ、みたいな。ワンって、本当になんか、ワンを思い出して思ったのよ。ワンって本当に、あの、お互いの心の内を喋るときって、一応そのなんか、窮地の状態じゃない、安定した状態で結構喋るからこそ、
うんうん、
しっかりこうなんかこう、咀嚼できて、そっから二人で行くぜってなるから、
はいはいはい。
盛り上がるだろ。そこのなんかメリハリの良さってなんかすごい、やっぱ、ズートピアのいいとこだったな、みたいな。ニックが過去を語るときとかも、一回こう、もう、なんだ、レインフォレストエリアで、こう、黒ひょうのマンチャスさんに襲われて、
うんうんうん、
まだ24時間あるっつって、あの、二人でロープウェイ乗ってるところで喋るとか、
うんうんう
あとジュディがなんだその事の真相にたどり着いてニックにもう一回協力を求めるからこっから一緒にもう一回私とバディになってくれっていうところでこうお互いなんかこう謝るみたいな、
うんうんうん、
だからこそなんかこうねあの安心してこう感動もできるし2人のなんかこうモヤモヤもとりあえず今アクションに次のアクションに行くまでのこうモヤモヤ解消みたいなのがあったから、
うんうん、
折れたっていうのがあって
確かにな
で俺さっきなんかワンを久しぶりに見返したんですけどやっぱワンは面白かった、はいはい、すげえよくで、う
んね
まあ、ただねあれですよかといってオルタナティブすぎる方向に行くとあのシュガーラッシュオンラインって見ました
見てないでもなんかどうなんですか
シュガーラッシュ2ってあれってなんかワンでも完全な鉄壁のバディになったバネロペとラルフが、うん、ワンって見た
ワンは見た
あなんか要はあの二人がなんかこう、うんうん、仲良く暮らしてるんだけどなんかバネロペがなんかこのあこっちのなんかレースゲームのすごい野蛮なレースゲームの世界に一回行くんだけど、
うん、
ここが私の生きる場所かもしれないってすごい思って、はい、なんか要はなんかこのあの二人別に夫婦とかでもないけど、うんうんまあ、一応の最後なんか人間の概念に当てはめるの難しいけどねいいパートナーなんですよ、
うんうんうんうん、
なんだけどちょっとあなたと違う別居じゃないけど、うんうん、生き方をしたいってなんかバネロペが思ったことにラルフが嫉妬して、
うん
それを全力で妨害して、なんか、巨大ななんか、あの、男性性の概念みたいなのがあって、暴走した自分自身を泣きながら止めるみたいな話で、なんかすごいショックで、なんかこう、結構俺自分の映画として見てて、なんかそのパートナーの成功とか、なんかこう、ステップアップをどうしても恨んでしまったり、そんなことより俺と安心安全で一生続くこの場所にいようよ。それがこの国の道だろって思うんだけど、ちょっともう本当にもう泣きながら大人になって肥大した自我を自分でもう本当に映像にされるよ肥大化したラルフの自我を自分が止めに行くっていう世界系なんですよあれあの夫婦倦怠ものであり世界系ででもうこれオチ言っちゃいますけど最後あのもう全然別の場所に住んでてワンと同じようにこうあのカウンセリングあの男子会みたいなところにいるラルフはなんかこうちょっと目に涙を浮かびながらなんかバネロペとかがお前がいなくなって寂しいよでもここのゲームステーションにはなんか同じ朝日が流れてまた今度会える日を楽しみにしてるよってなんかこう朝日にこう浮かれた顔でなんか照らされてるっていうので、うん、でなんかさあのシュガーラッシュのいいところってさあいつらゲームの住人で死なないからさ、
うん、
この最高の関係性が永遠につない、うん、何続くし俺ら人間と違うからそういうのを一切抜きで永遠にこのユートピアで最高のバディと永遠に暮らせるのを見せてくれるんだっていうワクワクっていうのに言ったら本当に現実の我々が感じるなんかパートナーシップの問題についてなんかこう描かれたから本当にショック受けたのいや大傑作なんだけどなんで俺こんな実人生で起きてることをさシュガーラッシュで見せられなきゃいけないんだみたいな感じでだそれで言うとズートピアはちゃんとなんかこう肉汁豚で、まあ、ズートピアだから豚って言っちゃうとちょっとなんかあれ良くないけど、肉汁豚である俺らを安心して、なんか、あ、ニックとジェリーは、なんかパートナーとして最高で良かったなっていう、
なんか、でもなんか、二人の関係性が一回揺らいでまた戻るみたいなことは全然できるわけだからさ、それをね、やればよかったのにね、なんかね。
まあね。
うん、
今作もなんか揺らいだってことにはなってるけど、ちょっとなんか、この揺らぎではないよね。
うんうん。いや、なんかそれはさ、これはちょっとついていけねえわってなるわって思うもんだって、なんか。
うん、
うん。
なんかね、なんか見当違いなんだよね。なんかあれかな、うん、なんかブレーキがかかったのかな、やっぱなんか。
いや、なんかブレーキかかってんじゃねって感じは俺したけどね、なんか。
アメリカ人がやっぱね、100% に見てもらうには、やっぱ 50% は無視できないみたいなことなのかな。
だってなんかヘビーとか、やっぱめちゃくちゃそのやっぱ移民、のなんかモチーフとして出てきたわけだしさ、うん、だからあそこなんか沼地のエリアのとことか結構美術すごい好きだった
わ、はいはい、いやいいよね、
うん、
あのカメレオンのあいつダニートレホが声やってるらしい
よ あれよかったねなんかあのあと立ち去る時のなんかギャグっぽい感じとかめっちゃよかったしさ、
うん、
なんかあのねあのアザラシセイウチかセイウチとかさ、
はいはいはい、
イルカもいるみたいななんかあのあたりなんかちょっと半分廃墟の船があったりとかする感じとかもすごい
あそこ良かったよ、
ね、そう
舞台だって最高だったね
ビジュアルめっちゃすごい好きだったんだけど ね、 なんかね
うん
そうなんだよね
いやちょっとねなんかでもなんか3はやるっぽいからね
やっぱ
基本
でもなんかノワールなんだよねなんか作りはねなんかあの
まあまあまあ
ね
やでもちょっとやっぱなんかノワールド足りないよな。
あ、
うんうん、ワンってなんかそのね、なんかまさに何48時間とかのさ、何
あの、うんうんうん、
低限時間を操作ものとしてのなんかね、あれにハマってたけど、うん、とにかくなんかノワールっていうかなんかな。
あと、あと良かったのがさ、やっぱあの二人だからこそさ、なんかその、
うん、
これって偏見を利用したトリックじゃないっていうことに気づいてくっていうかさ。うん、
あ、はいはい。
その肉食動物と草食動物のコンビだからこそさ、そのお互いを理解していくっていうことがさ、え、でもこれって、なんか、この事件っておかしくないってことに気づいていくきっかけになってるっていうのとかもやっぱうまいよね、なんかね。
はいはいはい。まあ確かにね。いやでもな、やっぱなんか、その最初にパーティーに潜入するとかもさ、うん、なんかそのジュディが、なんか、なんだっけ、なんか、あそこもなんか、ワンとかに比べてやっぱうまくないんだよね、なんかこう。うんうん、なんかパーティーに潜入しようと思ったからしましたみたいなさ、なんかもうちょっとなんかね、こうだとこっちの事件を追ってたらこっちだったとか、なんかそういうののなんかね、あれがあったらよかったんだけど。
そうね、
あのケータリングのトラックが同じとかもさ、なんかあんま生きてこなかったし、
うんうんうんうん、なんかね、そうなんですよね。そうなんか僕もでもなんか見に行った劇場さ、なんかマジで子供連れでもなんかもうファミ全員ファミリー層で、
ね、いやそうなんだ、え、昼間、
昼間、まあなんか休日の昼間に行ったからまあそれはそうなんだけど、
うん、
なんかみんなこう子供連れのなんか親子みたいな感じでさ、うん、なんかもう多分今まで映画見た劇場の中で一番うるさかったんだけどなんかでもそういう劇場で見れたのは良かったなって感じする。
ああ、なるほどね。やっぱ完全になんか金曜初日の夜とかだったから結構大きなお友達大集合会みたいな。
あ、それはそれでいいかもね。
あ、でもピカデリーの一番でかいとこだったから結構満席、ま、ほぼ満席で大きなお友達大集合みたいな感じだった。
はいはいはいはい。だからパロディーシャイニングのシーンとかあったじゃん、一瞬。
ああ。
なんかあそことかで隣になんかいた子が帰ろうよって泣き始めて。
ああ、いい。
隣に子供座ってたんだけど。そう、なんか、ああ、いいなって。
これなんかあれとかさ、なんかね、なんかこの、ほぼほぼ同じ音楽使ってたよね。
そうね、そうね。
じゃーん、じゃーん、みたいな。
ね、そう。
いやでもあんななんかね、パロディにさ時間割くならなんかね、もっとなんか時間割く場所あったでしょ。
そうだね。
うん、
まあね。
のはね、なんだろう。
ツートピア2ね。うん、なんか俺もちょっと肩すかし感はありましたね、なんかね。なんか多分武木さんほど期待はしないで別に見に行ってはいるんだけど。
なんかその大ヒットしたやつの続編で2を傑作にするってさ、なんかこう多少なんかその前提をぶっ壊す2みたいな、 それこそシュガーラッシュ2とか、
うんうん、
俺まだ見て、ごめんまだ見てないんだけど、あのアナ雪2とか、なんかそんぐらいやらないとなんかダメ、なんかいわゆるなんかお気に入った2になっちゃうのかなって結構思った。
そうね。でもやっぱ同じものを作ることってやっぱ2作る以上できないからさ、
うんう
ん、なんかそこ難しいよね。でターミネーター2とかなんてまさにそういう前提ひっくり返しなわけじゃん。だからその、え、1の敵が味方になるんだとかさ。
そうね。
あとまあエイリアン2とかエイリアンズだと、まあだから1体であれだけ大変だったのがめっちゃ出てくるのみたいなこととか。
まあね、うん、いやまあエイリアンとかはさ、あれ何、まあなんだろう、広い意味での何て言ったんや、もっとなんかテーマした映画、ま
あ、
そのCG アニメだけどテーマしたやつとかの2だと、なんか、うん。
まあ、だから、あとでもさ、その、一番簡単なのはズートピア、2はもうズートピアじゃなくてさ、なんかその2人が別の国に行くみたいなさ、のとこは多分簡単にできるよね、なんかそういうことね。
ズートピアじゃねえじゃんってなる、ね。
そう、だからズートピアって、ズートピアって言っちゃってるからさ、ズートピアの話はしなきゃいけないんだよね。だから多分、それはできないんだよね、だからね。
うん。まあそうね。
ね。
まああとやっぱなんかちょっとだから俺本当にファンだけど2以降見てないんだけど、あの踊る大捜査線シリーズの映画ってこういう感じなんだろうなって思った。
ああ、どう見てるけどあんま覚えてないな俺多分。
俺なんか3の評判が悪すぎて、うん、なんかあの嫌いになるのがやはりそれ以降見てないんですよ2以降。
なんか俺も踊る3見たよなんか劇場で。
本当に。
うん。
なんか僕あのタマフルチルドレンなんで、
あそう、
ね、うん、歌丸師匠のなんか悪評を聞いたことでなんか見るのが怖くなっちゃって、あんだけ好きだった踊るを嫌いになりたくないと思っていまだに見てないんですけど、なんかこうなんかさ、今回さジュディがさなんかこう死にかけるのとかもさ、なんかこう、あどうせ最後助かるんだろうってなんか踊るフォーマットやろうってなんかちょっと思っちゃったんだよね。なんか
あ
の 青島刺されてもさ、すみれさん撃たれてもさ、なんか助かるじゃん。
そうね、そうね。うん、
これはなんか、子供本見に来る映画で、さすがに主要キャラ死なねえだろうって、なんか、これはそうなんだけど、うん、なんかこう、本気でビビれないっていうか、なんか。
はいはいはいはい、はい。うん、いやー、ズートピア2なー。そう、しかもなんかさ、言ってじゃあなんか、さっきなんか、いや、それだと2作目と同じ話になっちゃうじゃんって言ってけどさ、2作目とそんなに違う話かっていうと、うん、そうでもないよね、なんかね。
あ、一作目と。
あ、一作目と、そうそうそうそう。
うん、まあそうね、
うん。結局なんかやっぱある種の偏見を利用してさ、なんかその、利益を得ようとする影の、こう、はいはい、存在がいて、まあなんかそれを暴く話っていうのはさ、
うん、
まあ一緒だよね、だからそこはね。
うん。うん、そうね。やっぱなんか、まあ普通になんかその2なの、なんかある種、あるいはなんかもうボーナスタイムとして、本当にただ単にジュリーとニックのなんか、バディ大活躍をもっと見せてくれてもよかったんじゃないかって思って。その、初っ端からさ、パートナーシップのなんかこう、危うさみたいなさ、言わずにさ、なんか、だってあいつら時系列言ったらまだバディになったばっかなんだからさ、なんか、もうちょっとね、美味しいとこ見せてくれてもいいんじゃねって。
しかもなんか最初のさ、なんかさ、ヘマをしたからお前ら、そのパートナーカウンセリング受けてこいって言われるんだけどさ、
うん、
なんか最初のヘマがなんかパートナーとしてうまくいってないから起こったヘマにはちょっと見えない感じっていうかさ、ま
あ確かに
もちろんジュディが暴走してるっていうのはあるんだけどさ、で、うん、そもそも割とそういうコンビだったしなみたいな感じが、それいやなんかしかもいやそれでうまくいかないってするにはでもさ、いやでもそのコンビだからこそ解決したのが一作目だったじゃんみたいな、
はいはいはい。そうだね。
なんかそれを前提にしてなんかあのヘマを持ってして、ちょっとお前らカウンセリング、カップルのカウンセリング受けてこいみたいなのが、なんか、うん、そうか、なんかそこのつながりもなんかその結構なんか無理くり、こう、まあ、なんかある意味なんだろう、一作目で良きものとして提示されたものが実はなんかその、関係性としては別に平等なものじゃありませんでしたよっていう、まあある意味なんかなんだろう、言い方によっては1で提示された、今、良き関係性として定義されたニックとジディの関係性に対してさ、
うん、
その疑問を投げかけるところから中を2を始めるみたいなさ、中を始めるって言っちゃった。2を始めるっていうのはさ、まあなんか、まあある種普通っていうかさ、その1で良きこととされたものが2でその、こう、まず、そうじゃなくねってなるところから始まるっていうのは、まあある種なんか順当な2の作り方って気もするんだけど、うん、でもなんか、にしては弱くないっていうかさ、なんか、
まあね、
あんまりなんかあそこでさ、お前らちょっと、カップルとしてだ、ペア、なんかコンビとしてダメだみたいなこと言われるのもさ、そうかみたいな。
もともとデコボココンビだよ。
そうそう、もともとそうだっただろみたいなさ。
大臣一人元詐欺師だぞっていうね。よくニック、警官慣れたなと思うけど、
そ
もそもなんだよ。
ってとこからちょっと疑問ではあってるだからね。
だから今作なんかその GPD の面々がなんかすごい無能に見えちゃってさ、なんか、こいつら追っかけてる意味ってなんか極論ないわけじゃん、あいつらが追っかける意味。だからなんかそこもなんか無駄な、脚本としては無駄な要素、なんか、抜いてもよかったんじゃねっていう要素に入っちゃうから、なんかそれでせかされて、あと、なんかね、せわしないんだよね。せわしない。せかされて、追われてて せかされてると同時に、ジュディも早く追っかけなきゃって追っかけてるから、うん、もうなんか、追われて追っかけてて、なんか、ぐちゃぐちゃみたいになって。
うん。せわし、確かにせわしないですね。
うん、だし、なんか細かいとこなんだけどさ、何途中でさ、水の、水流のダクトを通ってさ、逃げてるときにさ、はいはいはい、途中の、非常口から逃げる、出るじゃん。ニックの起点で。で、なんかさ、あれって要は、ヘビのあいつを追ってたわけじゃん。
はいはいはい。
で、そしたら、ちょうどそこの出たところの崖登った上のところが、隠れ家で、そこに上がっていったら、そこに、なんか、奥の方のダクトまで行ったはずのヘビが、なんか、バイク乗って戻ってくれてた。何それみたいな、なんか。
前どこ行ったんだよみたいな。
そう。この一工程何なんみたいな、なんか。感じだったし、あれって要は、ニックとジュディに崖登りさせて、その途中で妊娠ペンを壊したかっただけじゃねみたいな、なんか。
でね、まあでさ、で、まあそこの家が、まあハネムーンロッジがやっぱそのさっき佐々木さんみたいに真っ二つに割れるみたいなところとさ、その二人のこう関係性が終わっていくみたいな。うん、だけどハネムーンってその新婚旅行のためのなんか宿泊先みたいな場所なわけでした、はい、まあそこはさ。っていうのがね、 まあなんかそのための場所って感じでも私なんかね。
いやでもね、だなんかそういうサービスするんだったらもうちょっとなんかあのそれこそ帝国の逆襲のレイヤーとハンソロみたいな、うん、イチャイチャサービスがもっとあってもよかったんじゃないのと思うんだよ、ね、その最初からなんかそのツンケン名バディ結成と思いきやお互いまだこう悪口ばかりで2人なんだけど、なんかこうこのひょんなことからまあだからホスの基地から脱出しなきゃいけなくてミレニアムファルコンに乗り合わせて姫が俺が出てくるってなるみたいな感じで、でそんな2人が今喧嘩中なのにハネムーンロッジに泊まらなきゃいけなくて同室でみたいな、なんかそういうなんかね、うん、そんぐらいのサービスしてくれた方がよかった。で一番最後になんかこのニックがさ、
はいはい、
あのカーボン冷凍されちゃって、
うん、
I love you, I know なわけじゃないですか、
はいはい、
うん、そういうのをやってほしかった。
なるね、あ、うん、そうですね、
あのちょっとまあまあ一応ファンなんで吹き、あの字幕でもう一回ぐらい見に行ってもいいかなってはね。
ああ、でも吹き替え、俺も吹き替え見たんだけど最初、うん。うん。最初っていうかまあ俺は二回目見ないと思うんだけど。まあちょっとね、うん。って感じですね。
そうね。
ちょっと、あれですか、あれの話もしますか。
ウェポンズ。
ウェポンズ。
行きますか。
ウェポンズ、ね。
メインディッシュですか。
うん。ウェポンズっていうね、いやなんか最初なんか全然ノーマークだったのよ。竹木さんとなんかこの間 LINE してて、なんか面白い映画ありますかみたいな話になって、まあ、ウェポンズ行こうかなと思ってますよって言ってて。
ノーマークだったの？あれでもめちゃくちゃ話題だったけどね。
でもなんかさ、で、後で調べたら、あの、あ、バーバリアンの監督なんだと思って。
ああ、らしい。俺まだ見てないんだよ、バーバリアン。
バーバリアン、まあ、胸くそ悪い話だけど、超面白いよ。
うん。見ます。
で、あ、それは行かなきゃと思って見に行ったら、いや、なんか予告見てさ、え、なんか、体探しみたいな感じだなと思って。
ああ。
なんか。
子供たちがいなくなって。
はいはいはい、子供たちっていなくなるよね、と思ってさ。あるあるみたいな。いや、子供っていなくなるから、みたいな。はいはい、とか思ってたら。
え、だけどやっぱさ、なんかこの何、あの、ある種ファンタジックな童話的な出来事をさ、
うん、
でもいなくなったらこういう操作、だり事象は起きるよねっていう、うん、なんかこの、超常的な出来事に対してちゃんとなんか現実でなんかそのなんか保護者会が開かれたり、うん、捜査はこういう風に行われたりっていうところから始まるところがめちゃくちゃ良かった
よ、うん、いやーでもなんか超やっぱでもなんかでもなんかさ思ったけどさそのまあああいうこう突飛な事件が起こってそれを掘り下げていくうちにみたいなさやっぱなんかある種のちょっとこうツインピークス感っていうかさ、うん、
はいはい、
やっぱああいうのいいっすよねなんかね、
うん
うん、いやでも
レポンズなんかめちゃくちゃ面白くて
面白かった。
いや特に前半面白くて後半ってなんかまあある種のなんかそのあこのパターンねみたいなさ、うん、なんかそのそれってなんかこれあの怪しかったやつが怪しかったオチじゃねえかよってなんかそのさ、うん、なるんだけどなんかそのあれもなんかその何ロングレックスこういう感じだったらもっと面白かったのになみたいなやってくれた感じがあって、
う
ん、なんかすげえ良かった、ね、
でもなんかやっぱいやめちゃくちゃうまい映画だなって思ってだし、なんかやっぱその恐怖が笑いに転じるみたいなのってやっぱその恐怖を基本的にホラーとしてずっと作ってるんだけどなんか最後の最後でなんかそれが行き過ぎてギャグになるみたいなのってさ、はい、まあ、なんかなんだろうちょっと違うけどなんかそこのなんだろうな感情のこうベクトルの動き方的には結構白石浩二映画っぽいなみたいな感じは。
あ俺なんかラストはマジでなんかデスプルーフ見た時と結構同じカタルシス。
わかるわかるわかるわかる。でもなんか。そこの積み上げ方がいやめっちゃうまいなと思って、うん、まあなんか映画のほぼほぼはさなんかよくできたミステリーホラーみたいな感じで話が進んでいくわけじゃん、うん、なんかなんかまあで進んでいくでなんかそこもなんか段階としてすごい上手くてさ、
うん、
なんか最初それこそなんかツインピークスとかじゃないけどさなんか街でその少年少女がいきなり一クラス分一人の生徒を残して全員失踪するっていう事件が起こってでまあ映画としてはまあそういう事件が起こったとでなんかあいつちょっとあらすじじゃないけどどういう話かっていうとなんかそのとある晩にその街のあるクラスの生徒18人クラスのうちの17人がなんか全員夜中の2時17分になんかベッドから まあ、降りて、出て、で、玄関から、一斉にアラレちゃんみたいな格好で走り出して、いきなり失踪してしまったと。で、なんかそれぞれの家庭に、設置している監視カメラの映像とかで子供たちがみんな2時17分に一斉にいなくなってるってことは分かったんだけど、その子供たちがどこに行ったのかは全く分からないまま、1ヶ月が過ぎたっていうところから、まあ、映画は始まって、で、じゃ事件って何があったのかっていうのを、まず最初に、なんかその、お前が犯人だじゃないかっていうふうに言われてる、そのクラスの受け持ちの担任の先生の視点から語る。で、次が、失踪した男の子の父親で、まあ、なんとか子供を探そうと、まあ、躍起になってる父親の視点から語られる。で、次が、街の警官の視点から語られる。で、その次が、ホームレスの視点から語られる。次、校長先生の視点から語られるがあって、はいはい、で、最後、まあ、その、
残った一人の少年
の。一人の少年の視点から語られる。で、で、まあ、基本的に映画の一番最初で、大人たちは何が起こったのか全くわからない事件だったっていうのがナレーションで語られるわけなんだけど、うん、だから最後の、子供のパート、その、男の子のパートに、なるまでは何が起こってたかっていうのは結構基本的には分かんない作りになってるんだけど、やっぱ上手いのがさ、なんか前半ってさ、なんかそれこそその子供たちが失踪したなんか話をさ、なんかその操作していくっていう話でさ、なんかちょっとその怪異的なこともあるんだろうけど、なんかどっちかっていうとやっぱ結構なんかそのミステリーとかさ、に近いようなテンションで話が進んでいくのがさ、なんかどうやらなんか黒魔術みたいなものが絡んでるっぽいぞって。まあなんかそれは、特に校長のあたり。校長先生が、まあ来る、なんかね、まあなんだろう。走るゾンビみたいな感じになって、いきなり襲ってくるっていうシーンが途中で出てきて。で、なんかまあそのあたりから、これってなんかちょっと、もう少しなんか、特殊なものが絡んでるっぽいぞみたいなのが分かってきて、で、校長のパートでなんで校長がこんな風に操られてるのか、あんなゾンビみたいになってしまったのかっていうのが明かされるぐらいになってから、これはなんか、めちゃくちゃ黒魔術が絡んでるっていうことが分かってきて、なんかもうその時点になってくると結構俺なんかもうコクソンみたいな、なんか、理不尽な話になってくるのかな、みたいな、で、結構もうその時点ではだいぶ胸クソが悪い話だってことも分かってくるから、なんかこう、結構なんかそういうこう理不尽な嫌なことがずっと起こるホラーみたいな感じに、なんか何かしらの事件、なんかその解決、納得いく解決が示される話かと思って見てたけど、いや、どうやらそうじゃなくて、なんかそのもう理不尽な何かこう理論によってなんか胸くそ悪いことが起こってるって話なのかなみたいな風に思いながら見てくと、まあ最後の最後でさ、なんかそのまあ、一応なんか、どういう理屈で事件が起こってたかのも解説もあるんだけど、それ以上に、なんかこう、実はアクションとしてこれを見せるために今までずっと積み重ねをしてきたんですっていうことがさ、明かされてさ、はいはい、圧倒的にアクションの快楽によってさ、まあ、爆笑しちゃうわけじゃん、最後。やっぱ、あ、でなんか今まで自分が見せられてたのって、この最後のアクションのための前振りだったんだって思った時に、いや、超うまって思ったよね、なんかそれはね、なんか。
ね、だからさ、あれとかさ、なんか予告でめちゃくちゃ見てた映像のはずなのにさ、
うんうんうん、
ここで来るかみたいな、なんか、満を持してみたいな感じでさ、出てきて。まあ、要は、人を呪うは穴二つっていう、なんか、呪詛返しシーンとしての完成度が高すぎて、
うんうんうん、
で、なんか、ある種ベタなんだけど、なんか、逆に実写でこれ見たことなかったな、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
わーみたいなさ、なんか、カートゥーンの域に達してるじゃん、あれって。
でもなんかすごいさ、なんかヘンリー・ダガーの絵とかさ、あとさ、うん、梅津和夫の、あれ、14歳。
あ、
14歳じゃない、神の左、神の左と悪魔の右手って読んだ？
いや、読んでない。
なんか、あれの最後が、なんかその、うん、なんだっけな、まあ、なんか、背後霊の話になるんだけど、
はいはい、
なんか超凶悪な背後霊によって芸能界を出世してしまっ、なんかこう、芸能界の階段を駆け上がっていく美代子っていう、なんか、最初はなんか全然いけてないクラスの一少女だったのが、なんかその、凶悪な呪縛霊、背後霊に取り憑かれることによって、なんか芸能界でどんどん成り上がっていくんだけど、もう彼女の周りではなんかその、 人が死にまくるみたいな存在になっていて、でその美代子を止めるためになんか別の超大物タレントを彼女にぶつけて、でその超大物タレントの背後にはやっぱりものすごい背後霊がいるから、それによってその彼女の何だっけな、影亡者っていうなんかなんだろうな、なんか皮を剥がれた人、巨大な人間みたいな、超大型巨人みたいな美獣のやつが、美代子の後ろにいるんだけど、そいつを倒すために、それにぶつける人気アイドルタレントの背後にいる背後霊っていうのが、なんだっけな、何百万人っていう子供たちなのね。何百人っていう子供たちの背後霊がついてて、で、その子供たちが、まあ、その凶悪な悪魔って、まあその、影亡者っていう存在に、ただ、表面上に起こってるのは、なんか、今売り出し中の若手のその、女性アイドルと、まあ、なんか、人気男性アイドルの二人が共演するっていうだけのシーンなんだけど、その背後では、その背後霊同士がものすごい戦いを繰り広げているっていうところで、まあ、なんか、すごいでかい、その、ジャガン霊って言って、ちょっと影亡者っていう、まあ、ものすごいその凶悪な、一体の例に対しても、子供たちがもう物量で挑みかかっていくみたいな、意地があるんだけど、とかをやっぱなんかすごい思い出したりして、
そう。
なんかでもあれはめっちゃ良かったな、なんか。
いや、いいよね。
でも、なんかやっぱさ、すごい、うまいよね。いや、なんかめっちゃうまいなと思ってて、うん、なんかその、なんだろう。まずなんかやっぱ、オープニング、でその子供たちが、やっぱその、走っていくっていうのが、もうこの映画のキービジュアルなわけじゃん。
うん、
で、やっぱ、一番最初やっぱさ、その、失踪するところからこの映画始まってさ、その夜子供たちが、まあ、自分の家の玄関を開けて、その、あられちゃんみたいな格好で走っていくっていうのが、一人だけ走っていくのかと思うと、なんか通り全体に向かってバーって走っていくっていうところが、映って終わるっていうところです。やっぱさ、真夜中に子供たちがさ、それぞれ部屋を出てさ、あられちゃんみたいな格好で走っていくっていうのはさ、しかもなんか間にその監視カメラで映ってる映像みたいな、その、なんかある種のフェイクドキュメンタリーみたいなカットも入ったりとかしてさ、なんか、すっごい不気味なわけ。なんかやっぱ子供たちが真夜中に走っていく、あられちゃんの格好して走っていくっていうのはさ、すっげえ不気味なんだけど、同時になんかちょっとピーターパンとかも連想するっていうかさ、なんか夜子供たちがなんか外に出ていくっていう時にさ、なんかちょっとこうポエジーもある感じとかさ、なんかワクワクする感じみたいなのも、なんかちょっとドリーミーな感じもあって、
ちょっとなんかドリームポップ感っていうか、なんかなんて言ったんだろう、やっぱアメリカの郊外の住宅地、
うんうんうんうん、
住宅地で深夜子供たちだけがなんかこう僕たちの知ってる時間、まあ、別にそういう話ではないんだけど、
うんうんうん、
僕たちだけの知ってる時間みたいな、なんかね、M83 っていうなんかうんうん、エレクトロシューゲイズのアーティストがいいんだけど、
はいはいはい、
その人が2010年くらいに出した、なんか、ハリーアップ・ウィー・アー・ドリーミングっていうなんかこう、ドリームポップアルバムが、なんか名盤があるんだけど、うんうん、結構ね、そこら辺のね、アートワークにちょっと近いものを感じるんだよね、うん、なんかこう、僕たち、ティーンエイジャーの僕と君だけが知っている深夜の時間みたいな、そういうノリのアルバムなんだけど、あれの PV とかのなんか具体的にどれがどうとか思い出せないんだけど、なんか結構ね、なんだろう、うん、近いものがある。
大量の子供たちがさ、その走ってくっていう意味では最初に見せられるビジュアルと最後に見せられるビジュアルって一緒だと思うのね。でもやっぱ最初に見た時はやっぱすごいなんかこう幻想的なものとして映ってたものがさ、まあ子供たちが走ってくっていうのがまあ映ってて、で映画全編通してなんか真相、誰がこれを、誰がどういう意図によって子供たちを消したのかみたいなことが語られもするんだけど、同時になんかどういう仕組みでこの子たちは動いてるのっていうのが分かってくわけじゃん。
うん、
で、なんかだから実はまあなんかその、まあ、その人物が持ってる持ち物をなんかこう、その、まあ実はネタバレをすると、その、まあクラスで唯一生き残った、あ、なんか生き残っていた男の子の、おばが犯人で、まあ、しかもそのおばっていうのはちょっと本当のおばかどうかもちょっと怪しい感じで、まあ、なんか親戚のおばさんが病気でやばいからうちで引き取ることになったっていうのがその家で起こってた出来事で、で、そのおば引き取ったら、なんかおばが、なんかガンガンに家の中をもうどんどんこう、 まあ、ある種家族を洗脳しちゃって、なんかその、うん、お母さんとお父さんはもう自分の意思で動けない状態になってて、で、男の子だけが意思を残った状態で残されて、もう、まあ、使いっ走りっていうか、私が、お前の両親に、操ってることとかを言ったら、お前の両親を自殺させるぞ、みたいなことを言って、うん、でもなんか、両親を人質に、その、子供を脅してたっていうことが、まあ、分かってきて、で、まあ、なんかその、うん、おばが、まあ、要は、黒魔術っていうか、まあ、魔女なわけなんでね。で、なんか、どうやら、なんかその、今、ちょっと死にかけてて、で、なんか、それを、直すために、なんかこう、子供たちを集めて、なんか、正気を吸い取ろうとしてるのか分かんないんだけど、うん、まあ、なんかやろうとしてると。で、彼女が魔法をかけるには、なんかその、魔法をかける対象の人物の持ち物と、彼女がなんか持ってる超巨大な盆栽みたいなのがあるんだけど、なんかその盆栽のなんか木の枝みたいなものに、その人物の持ち物をこう結びつけて、で、それをなんか、それに自分の血をこうつけて、なんかこう、水で浸したボールの中に落とすと、なんかこう、自分のこう思い通りに動かすことができるみたいな、なんか術っぽいことが分かってくるんだけど、で、でもなんかそれが分かることってやっぱすごい大事で。で、うん、なんかで終盤さ、だからその、まず一番最初に子供たちがなんかあやつ、なんかめちゃくちゃ走ってくみたいなのを見せて、で、なんでか彼らはこんな風に、なんだろうな、統制された動きで、なんか、まるでこう、だからウェポンズってタイトルがだから人間機械ってことなんだ、人間兵器ってことなんだけど、うん、
武器人間みたいな
武器人間ってがあるけどね、あるけどね、なんか何かしらのこう指示をこう受けた機械かのように、なんかみんななんか寸分の狂いもなく動いていたのかみたいなのの真相が明らかになっていくっていう、だからそのまあ、この映画の中におけるそのパワーの理屈とかルールみたいなものが映画の中で明かされていって、うん、でまあなんか最後その家の地下にその子供たちがさ、やっぱ、大量にこう、隠されてるっていうのは分かるわけじゃん。
うん、
って言ってさ、なんかこう、この段階踏んでってさ、最初の段階では、なんかすごいこう、幻想的に見えた子供たちのダッシュっていうのがさ、やっぱ、最後の、だから真夜中に子供たちがあられちゃんの格好で走っていくみたいなのはすごい幻想的に見えるわけだけど、で、同じ理屈を使って今度それを真っ昼間にやると、なんか、一気になんかすげえバカっぽくなるっていうかさ、大量の子供たちに追いかけられて、なんか、ダッシュで逃げていくババアっていう、なんかお助けって感じで逃げていくっていうさ、で、前半はすごいこう、同じアクションなんだけど、幻想的に見えてたものっていうのが、後半では、なんかやっぱ過剰なアクションになって、過剰すぎるがゆえになんか笑っちゃうっていう、なんか、それすごい振りとオチとしてめちゃくちゃうまいなと思って。
確かに。
そう。
なるほどね。あれってやっぱなんかその昼間であることによってなんかその幻想が解けたみたいな。
うん。あと
ここのギャグも入って
る。あとなんかさ、その、なんだろう。周りの人のリアクション、ま、最初のは真夜中でさ、子供たち以外誰も見てないからさ、うん、それに対してリアクションする人いないんだけどさ、やっぱ追いかけられてるババアと、逃げてくるババアと追いかけてく子供たちっていう順番に、なんかばあさん走ってくなと思って見てるとさ、後ろから大量の子供たちがドドドドドってやってきてさ、なんかその、通った後家の中めちゃくちゃに破壊されてるみたいなさ、なんか、
いや、最高だよ。
そう。で、それで、こう、周りの人の、何これっていうリアクションもあるのも相まってめちゃくちゃ、同じアクションなんだけどギャグになってるっていうさ、感じはあるよね、なんかね。
あのなんか家破壊業者とかちょっとなんか人力呪文字みたいな感じあるもんね。
あ、そうそうそうそう。なんかさ、その、結局その、家の中でその、魔女のババアにこき使われてた男の子っていうのが、実はなんか、どういう風に黒魔術をかけてるのかっていうのを、まあ、しっかり見てて、で、それによって、うん、同じ黒魔術を今度、魔女の方にかけることによって、まあ、逆転するって話なんだけど、うん、もうなんかさ、あそこで男の子が、黒魔術を今度自分が使って反撃に入る術をかけるとこまではさ、マジで超シリアスなトーンなんだけどさ、かけてさ、ババアが、あ、しまったってなった瞬間からさ、一気にギャグになるじゃん。いや、あれすごいよね。なんか、こんなに綺麗にジャンル ジャンルっていうか、なんかこのテンションって切り替わるんだと思って。
確かに。
そう。あれはね。
そこって運命数っぽいのかな。なんかこう、興味突き詰めすぎてた、なんかあの、登場人物も多分なんか爆笑してるし、こっちもちょっと笑っちゃうみたいな。
はいはいはいはい。でも、なんか怒ることが過剰すぎて、なんかもはやギャグっぽいみたいなのは、ちょっと梅津和夫かもしかするとあるかもですね、なんかね。
うん。なんかさ、あの、なんだっけ、どこのシーンか忘れたけどさ、なんかあの、顔がこうギュッてやられてさ、あの横にあったピーラーでさ、顔面の皮を剥くところとかさ、なんか、あの、観客に対する嫌がらせすぎて爆笑しちゃったもん、なんか、よくこの、あの、俺たちを痛いと思わせるためだけにやってんだろ、お前これ、みたいな、なんか。
武器がピーラーしかないからね、しかもね。あれ痛そうなんだけど、ちょっとさ、笑えんだよね、あれね、なんか、ね。
いや、そうそう。あそこ俺笑っちゃったもん、なんかひどすぎて。どんだけ嫌がらせしたいんだよ、みたいな。
いやーねー、いや、だからすっげえ、ね、だから暴力はでもさ、これ R18 指定じゃん。
あ、そうなんだ。うん、
結構やっぱ、過剰は過剰だよね、やっぱね。
うん。
あの、
こうさ、本当に、あの、なんだっけ、地面師たちとか見た時も思ったけどさ、うん、人間の頭ってあんなにぶち破れるもんなの？突きとか、蹴りとかで。
でもあの、なんか校長が自分のパートナー殺させられるところきつかったな。
いや、あれかわいそうだよね。
うん、かわいそうだし、殺し方もさ、なんかあの、
うん、
ね、頭突きでこんなぐちゃってなるみたいなさ。
ね、あれ、そう、ずっと疑問で、なんか、うん、頭突き、なんか最近の映画ってめちゃくちゃ頭突きでさ、顔面もうぶち破壊みたいになるけど、こんな壊れるみたいな。
ね、なんかもう割れた果物みたいになってたからね。
うん。
そう。私、あの、お母さん、両親がさ、自分の顔をフォークでツンツンツンツンツンってやるところがすっげえきつかったな。
あれちょっとやっぱなんだっけ、あの、毎回、あの、タイトル割ってるあの映画、あれだ、ダーク&ウィケットだ。うん。さ、人参切ってると思ったら指を切ってました
みたいな。あれはマジで。
あの、近い、身近な嫌がらせのなんか、何、君たちにも伝わる痛み用意しときましたの、なんか最上級みたいなの
さ。あれアジアだったな。
出してくれて。
なんかさ、その、内臓が出るとかはないじゃん、この映画。
うん。
なんか普通にやっぱ痛そうが多いよね、マジでね。
そうね。
うん。そうなんですよね。いやでもなんかすげえ娯楽作としてすごいよくできてるし、なんかそれを描くことのメインではないと思うけど、でもなんかやっぱ話の作りとしてすごい上手いなと思ったのが、やっぱなんかそのずーっと大人たちの視点から話を描いてってさ、
うん、
最後こう男の子の視点からの話になるじゃん、
うん、
ただある種なんかなんだろう、これってこうなんだろう、男の子に仲間とかがいれば、なんかある種、あの、なんだろう、イットとかさ、あと、なんだろう、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームみたいなさ、なんかその、大人は知らないけど子供、あとまあストレンジャーシングスだよね。だから大人は知らないけど子供たちだけの戦いがあってみたいなさ、子供たちだけがまあ実はなんかその、その街に存在している邪悪な存在に気づいていて、それと戦ってるみたいな話ってさ、まあなんかその、結構自分のいるものって結構そういう話として典型だけどさ、やっぱそれの前提ってさ、やっぱその、大人はその戦いのことを知らないけどっていうなんか前提がつくっていうのは結構そういうジャンルの一個定型としてあるかなと思うんだけど、なんかあの、それをさ、なんか仲間もいない男の子一人っていう形に、まあ、してて、でなんかその上でさ、その、いや、語る順番上手いなと思ったのがさ、その、もうずっと大人の視点からその理解できなかった事件をバーって描いてって、で、最後子供の視点にする。はい、で、子供が実はそこでどういう戦いしてたかっていう時に描かれるのがさ、彼がやってたことっていうのはさ、結局、その、まあ、両親、動かなくなった両親とさ、あと動かなくなった同級生の介護をさせられるっていうところでさ、なんかその、まあ、彼らが動かなくなってて、その魔女のババアもなんかその、もう、ある種、彼らから養分を吸い取るは、なんかその、なんだろうな、人質として使うみたいな、もう、使い方だから、なんかその、世話を見る気はなくて、で、その世話を見させるために多分その男の子だけは意識を残してるんだけど、で、なんかそこでずっとこう、スープ、あの、キャンベルのスープ缶をさ、買わせてさ、そのスープスパゲッティをずっとこう、そこにいる子供たちとか両親にずっとこう主人公は食べさせて、自分で咀嚼もうまくできないから口の周りをその一口食べさせるたびにこう拭ってあげるみたいなことをさしてるんだけどさ、やっぱなんかその彼がその食べ物を食べさせてあげてるっていうアクションもそうなんだけど、やっぱそのこう先生、警官、まああと親 まあ別の家庭だけど親っていう視点とかでさ、描いてってさ、でもなんか誰もその男の子が抱えている、こう、問題には気づいてないっていうところでさ、なんか構造としてめちゃくちゃその、ヤングケアラ
ー
の問題としても見える作りにしてる。でもなんかそれが語りたい本質ではない気がするんだけど、なんか、
うん、
でもなんかそういう風に見える作りっていうのはなんか、あ、なんかそこもめちゃくちゃうまいなっていうか、
うん、
なんかそれで言うとなんかあのバーバリアンもなんか割と近い感じで、なんかまあこれから見るだろうからあれだけど、なんかバーバリアンもなんかその怒ってる出来事とか、なんかその出来事の根底にあるなんか悪意みたいなのとか欲望みたいなものを掘り下げていく、なんか めちゃくちゃなんかそのなんだろう、こう保守的な家庭観だったりとか、まあなんかその女性嫌悪とか、うん、なんか女性差別、だってね、あれ、あのめちゃくちゃね、あのあれ、女性嫌悪っていうかあれだわ、あのインセルっぽい人の話なのね、うん、なんか実は根底辿っていくと、なんかそれってなんかでも実際現実の社会にもある問題っていうかさ、このこうモテない男っていうのがなんかこう女性に対するなんかこうある種の幻想みたいなものをなんか肥大化させた挙句になんか起こしたことっていうのが、まあなんか実は語られていくっていうのがあるんだけど、なんかでもそれってやっぱ実際にあることじゃん、なんか、
うん、
なんかそういう風に見えるモチーフっていうのを使うのがやっぱなんかこの監督うまいなっていうのなんか2作続けてみて思った、うん、ね、なんか、
なるほど、
うん、
早くバーバリアン見なきゃな。
バーバリアン
面白いっすね。バーバリアンって何、スーパーナチュラル要素は出てくるの？
いや、出てこない。
ええー、あ、そうなんだ。
うん。普通に、
だからさ、
うん、なんか怒ることだけ言うと、なんか、いや、めっちゃ嫌な話。へ
えー、うん。楽しみになってきた。え、なんか今作とかってさ、やっぱなんか見すぎるのがめちゃくちゃ効いてて、
はいはいはい、はい。
だからぶっちゃけさ、最初の、何、あの、多数視点パートなんてさ、本当に何、何、うん、観客を煙に巻くためだけのさ、あれなわけじゃん。
はいはいはい。
最後まで見ちゃうと。うん、なんだけど、それがなんか、おしなべて面白いっていうのがすごいよね。ね、やっぱなんか、なんかそのやっぱさ、ウェポンズっていう題名もそうだけどさ、なんかこう、これってなんか呪詛とか、なんか心霊現象とかファンタジーじゃなくて、なんかこう完全になんか軍事的ななんかこう、
あ、うんうんうん、
本当にある人間兵器の話だったりしてとか、なんか一回思わせてからなんか結構オーセンティックな、オーセンティックっていうんだっけ、なんかこう旧来的なさ、めちゃくちゃ呪詛話じゃないかいみたいな落ちるところとかもうまいし、てか普通になんかさ、最初のさ、なんかホラー見に来たつもりでさ、なんか結構不倫話とかをさ、
そうね、永遠
と見せられるじゃん。
いや、なんか、
あれさ、警告に捕まるかとかさ、
うんうんうんうん、
あそこがなんか予想以上にめちゃくちゃ面白くて、なんかその、そこにやっぱなんかホラーの要素もさ、なんかこう含まれてるっていうのがめちゃくちゃ、最初のなんだっけ、あの、なんとか先生、
はいはいはい、
あの、主人公のなんとか先生のパートでさ、なんかあの、昼間にさ、あの、リキュールストアに行った時にさ、後ろからなんか影がついてきてるって、あ、ついになんかまた怪異みたいのが出てきたのかって言ったらさ、あの、一晩寝た、あの、警官の奥さんが何浮気しただろうってぶん殴りに行くっていうのさ、あ、ちょうど忘れてたみたいな、そうだよねみたいな、なんかあそことかなんかさ、一体 何が起きたんだと思ったらさ、そうだったそうだったみたいな、浮気したんだったみたいな、なんかちょうどよくて、
なんか別になんかそのでもあそこら辺さ、それぞれのパートがうまく噛み合っていく感じめっちゃ良かったよね、
うんうん、
なんか最初の先生のパートとさ、
うん、
でなんかあの適度になんかどのキャラクターもさ、ちょっとダメっていうさ、
はいはい、
あの先生もなんか最初すごい、あ、かわいそうな先生だなって思って見てるんだけどさ、なんか結構すぐ酒に逃げるっていうのとさ、なんかそこでさ困った時にさ、なんかあのちょっとこう人肌恋しくなってさ、なんかちょっとやれそうってやつを声かけちゃうみたいな感じとかさ、なんかちょっとダメみたいなさ、
うん、ちょっとダメだし、子供にもなんかスキンシップが多かったり車で送ってあげたりするみたいな、
はいはいはいはい、
とかね、
そう。で、あ、なんかでもあそこの後、警官の方のさ、パートのさ、
はいはい、
なんか妊活でセックスしなきゃいけなくてさ、
ああ、はいはい。
なんかもうちょっとしんどくなってるみたいなさ、
うん、
で、なんか、もう完全に、その、まあ、向こう入りして結婚した感じだからさ、なんか、自分の要は上司の娘と結婚してるからさ、なんか、娘にも、その父親にも、まあ、義理の父親にも頭が上がらなくてさ、あーなんかもう嫌だなって思って、で、まあなんかアルコール依存も抱えててみたいなところとかさ、うん、でなんか、飲んじゃダメ、男子会とかもそんなちゃんと行かないでさ、なんか、 誘われるとうっかり飲んじゃって一発やっちゃうみたいな感じとかさ、ダメだなこいつみたいなさ。で、ダメなやつなのにホームレスパートになるとさ、ホームレスに対してはめちゃくちゃ強気に出るみたいな感じとかさ、なんかね、だホームレスもダメなんだよね、あいつね、なんかね。
ああ、いいよね。ミロの DVD だと。
あれね、あの、家の中に入り込むときね。そうなんですよね。
すごいよね。なんかみんなやっぱどっかしら結核があってめちゃくちゃいいよね。
え、なんかでもさ、やっぱこう、なんか実は、あの、あれなのよ、バブリアンも同じなんだけど、舞台立てとして。うん、なんかやっぱすごいアメリカのある種原風景なんだろうなって思うさ、なんかやっぱこう、芝生のある一軒家が、
うん、
まあなんかその、いくつもこう並んでてさ、で、まあなんかそこにこう、学校があって、みたいなことってさ、なんかなんだろう。それこそこの間のテレビの中に入りたいとかもそんな舞台だったし、まああと、シザーハンズとかもそんなだったけどさ、なんかバーバリアンも全く同じ感じっていうかさ、こう、一軒家で芝生付きの家がずっと何軒も並んでて、っていう風景。で、まあでもなんかそれって、要は多分アメリカ的なご近所さんってことなんだと思うんだけど、でもなんかやっぱその、でもその家の中の地下に実はなんかやばいものがあって、
うん、
みたいなのってなんか結構バーバリアンと構造って一緒なんだけど、でもなんかそれってすごいさ、なんかなんだろう、他の人の家ってさ、なんか一番身近にあるさ、なんか、こう、うん、理解できない空間っていうかさ、なんか隣の家にあるから、あと、あの、距離的にはすぐ近くだから、だし、なんか家から出てきたところではどういう人かし、こう、表での人間関係では話してたりするけど、なんか、その人の家の中には何があるかわかんないし、その人の家の中に入った瞬間、その人の、なんだろう、こう、社会の中で見せてる顔とは違う顔になるかもとかさ、その、いわゆる会社とか学校みたいな、なんか社会じゃなくて、家っていう狭い空間とか、空間も狭くなるし、関係性としてし、ま、狭いところに入った瞬間に、なんか、その人の本性みたいなものが出てきて怖いかもみたいなことってさ、なんかやっぱ、隣の家ってさ、まあ、ガールネクストドアってあの、ホラー映画とか、あの、ホラー小説もあったりしますけど、なんか、隣の家ってさ、なんか、実は一番身近にある怖い場所っていうかさ、近いけど、実は一番遠い場所にあるっていうかさ、あの、理解っていう意味でね。一番理解できそうで、でも、もしかしたら一番理解の遠い場所にあるかもしれないっていう意味ではさ、なんか、こう、めちゃくちゃホラー的だし、なんか、しかもそれをビジュアルで見せられるっていうところですごい映画向きな題材だと思うんだけど、なんか、だから、まあなんか、その意味でなんか結構その、なんだろう、黒い家とかもちょっと思い出したり、まあ日本の映画で黒い家とかも思い出したりしたし、あとまあ、黒沢清のクリーピーとかもさ、なんかやっぱそういう感じの作りだったけど、なんかって言った時にやっぱその家の描写すごい上手いなっていうかさ、やっぱその家に入るっていう、こう他人の家に入るとか、他人の家から何かが出てくるっていうこと、だからその家のドアっていうのを境界線にして、家のドアとか家の内側外側っていうのを境界線にして、なんか、こうそこから何かが出てくるとか中に何かいるっていうことによる不気味さみたいなめちゃくちゃうまく演出されてたなと思ってさ、やっぱあの警官がさ家の中に事情聴取しに行ってさ、しばらくまず入ってくっていうことがすごい怖いし、でまた出てくるっていうことがやっぱめちゃくちゃ怖いし、あとやっぱなんつっても俺やっぱ怖かったのさ、あれですよ、あのデカバサミ持って出てくるとこですよ。
ああ、最初のパートの最後のとこね。
そう。
デカバサミって言うとなんかエクソシスト3ぐらいのデカい人だと思う。普通の立ちバサミね。
でも、あれめっちゃ、あの長回しめっちゃ怖かったよね。だからなんかその、学校の先生がだからもういい加減、そのいろんな人からお前がやったんだろうみたいなこと言われるし、車にウィッチとか書かれちゃうし、困ったなと思って。でもなんかその、多分でも唯一生き残った男の子が何か鍵があるに違いないっていうんで、その、男の子の家の前で、その、張り込みをしていると、まあ、いつの間にか張り込みしながら酒飲んでるからさ、それ寝ちゃう、真面目に張り込みしろって話なんだけど、張り込みしてる途中に寝ちゃって、で車の中に乗ったまんまグーグーしてると、その見張ってる先の家のドアが真夜中にパタッて開いて、中から なんか変な歩き方をした女の人が出てきて、でよく見たらなんか手にめなんか割とデカめのハサミを持ってて、で車の方に近づいてくんのね。でさ、ドア開いちゃうんだよ、車の中ガシャッて開いてさ、で何されんのかと思うと、その先生の髪の毛切られるっていうさ、でそれで出てくっていうのがあるんだけどさ、行動も理解不明だしさ、出てくる時の動きもすごい怖いし、やっぱ何よりやっぱなんかあの家の中から出てくるっていうのが怖かったんで、なんか、多分道路の向こう側からあれが歩いてきてとかじゃなくて、家の中から出てきたからすごく怖かったんだと思う。
確かに。
そう、なんか
やっぱ。なんかちょっとやっぱあの家のドアがさ、なんかなんつったらいいんだろう、あの仕掛け時計のさ、なんか人形みたいな感じがちょっとするんだよね。なんかあそこから人が出てくるっていうことが。なんか時間になるとさ、なんか。いったスモールワールドの人形みたいなのが出てくる、なんか、OK っていうか。
やっぱり家に入った瞬間怖いなって、やっぱテキサスチェーンソーとかもそうだけど、テキサスチェーンソーマサカーとかもそうだけどさ、やっぱ入った瞬間やばいなみたいな、まさにそうじゃん。今、テキサスチェーンソーマサカーって現代で言ってるのは、現代、放題を今ちょっと思い出せなかったから、テキサスチェーンソーマサカーって言ってるだけなんですけど。悪魔の生贄とかさ、まさにさ、家に入った瞬間にさ、ガーンって鉄の扉が開いてさ、で、引き込まれるって、あれがやっぱめっちゃ怖いわけじゃん。うん、でもあれってやっぱなんか、家の中に入っちゃうことの怖さっていうかさ、
うん、
なんかそこって家の中ってさ、その、なんか、割ともう自分のルールが通用しなくなる場所って、だからさ、うん、相手のルールでできた場所に入るってことだからさ、やっぱその怖さだよねっていうのはめっちゃ思って、
確かに
そう、いや、俺あそこ以上怖かったな、なんかそこのハサミ持ったってさ、うん、なんかこうこうやってこうやって歩いてくるところめっちゃ怖かったなあれ。あ、そうなんですよね。
なんだろうと、まあなんか普通にそうね、あと俺普通になんか一番好き、意外に好きだったのが、あれ、お父さん、女子ブローリンパート。
はいはいはいはい。
なんか完全にもう夢ですよっていうシーンなのは分かってるけどさ、うん、なんかあの、結果的に本当にただの夢だったんだなってなるんだけどさ、あの、家っていうかなんか何、住宅地の上に巨大なさ、アサルトライフルが浮かんでてさ、217って出てるとかさ、
何なのって。
こんな、そう、何のメタファーだって言ったら本当に、うん、夢だったっていう、なんか、あれって結果的に何の象徴もしてなかったじゃん。
そうね。マジで夢で見ただけだったっていうね。
夢ミスリード。
いや、なんかだからあれ、てっきりなんかそういうさ、なんかそれこそさっき竹下さん言ってたみたいなさ、なんか人間を洗脳して武器化するさ、
うん、
なんかその MK ウルトラみたいな、なんかそういうさ。
あ、そうだよね。あ、そう、完全に何、キッズを MK ウルトラ化する。
ね。
MK ウルトラ作戦ものだと思ってたよね。なんか
違った
ホラーと思いきや、なんか、あの、人間の洗脳とか、なんか、軍事化に対する警鐘を鳴らした、意外に社会的なホラーでしたみたいなのを待ち受けてたからね。
違ったね、全然ね。マジで全然違ったんだ
けど、
ね。で、まあ、そうね。だから、そのなんかそのさ、女子ブローリンパートで言うとさ、あの、あそこが唯一割となんかこう、正当に推理してさ、ちょっと真相的なものに近づいていこうとするじゃん。あそこはなんか、あのパートだけ唯一なんかそういう正当派なエンタメの楽しさがあってね。
確かに。あの、測量士であることを生かして、なんか、角度を割り出すっていうか、別にそれ測量士じゃなくても、なんか、大まかにできそうだけどなっていう、なんか。
この方向はみたいな。この線も。
それ調べてないんかいみたいな。
この線も、あれあいつの家だみたいなさ。で、いかにあの街の警察がちゃんと働いてないかっていうことですよね。
そうだから。てか、それこそさ、オドルダイバーフェン2とかさ、ズートピア1でもあったけどさ、今なんてさ、そこら中に監視カメラ仕掛けられてるわけだからさ、あの家の入っていくところが映ってそうだけどねって思って、なんかこう、監視カメラ辿っていったらさ、
はいはい、
だって今の操作ってそうでしょ？
あ、そうなんだ。
なんか、いや、近年、俺の住む町で、暴行致死事件があったんですけど、
そうだ
ね、本当駅前で本当に酔っ払いの喧嘩みたいなところから始まって、それもなんか、犯人が徹底的になんか自首で捕まったんだけど、なんかね、その場所にいた車のナンバーの割り出し方は、完全になんかこの、周りにある店舗とかの監視カメラの映像から拾って、なんか、なんだろう、証言者のなんか、車を割り出せるみたいな、なんか、感じだったっぽい。
それはそれで怖いね。うん、それはそれで怖いね、なんかね。
うん。
へ、
だからあの街がね、いかに、なんか、その、 あんだけのさ、なんか今、なんか現代だからさ、どこの家にも監視カメラあるって描写しときながら、うんうん、いかに調査されてないかっていう。
そうね。だちゃんと働けやっていうね、感じなんだけどね。そう。
あとやっぱラストのオチが、あの、女子ブローリーの息子、いじめっ子かいっていうのが、そこがめちゃくちゃオチとして。
めちゃくちゃ必死に探してるからさ、どんないい子なんだろうと思ってさ、うん、なんかあの、思、うん、ってたらね、なんか普通にあの、男の子パートってさ、なんか最初にね、なんかあの、めっちゃいじめてくるやつっていうさ、
うん、
なんか。
ロン毛のね、あの、うん、ほら。
いや、だからでもさ、いじめてたやつに対してもさ、あ、でもあれか別になんかそれは、その、なんか世話しろって言われてたから、それはもう従わざれなかったから、世話してただけか。
うん、
いや、なんかいじめられてた相手なのに、なんかちゃんとスープパスタ食べさせてて偉いなって思ったなんか。
確かに。
なんか俺ならちょこちょこ蹴りとか入れるよな、とか思ったんだよ
ね。あそうね、虫とか混ぜたりするから、
そうそう、そういうことはしない、うん、偉いなと思ってさ。でもなんかやっぱあれだよね、あとなんかその何が起こってるか分かん、やっぱあとやっぱあのやっぱおばあさんが良かったよね、なんかあのキャラが、
うん、めっちゃ良かった、
あなんかね、でもなんかあのなんかさ、その派手な格好してるみたいなのもちょっと黒い家の大竹しのぶ感があって怖かったんだよね。まあ黒い家の大竹しのぶはあそこまで白い化粧とかはしてないけど、そう。
あの校長の家に訪ねていく時とかもさ、なんかこう、あの、何、なんでこんな無茶な要求していくんだろうと思ったら全部ジュースに必要でしたみたいなさ、ボールでお水をいただけないみたいな。
逆に言うとさ、その、家に入ることの怖さもあるけどさ、家に入ってくることの怖さでもあったよね、あそこのパ
ーティー。ああ、確かに。ズケズケとね。
で、なんかそのさ、得体の知れない人が入ってきて、なんか、パートナーと自分のさ、大事な空間をさ、
はいはい、
なんかこう、その人の言葉で評価してくことの嫌さとかさ、あの、いや、こういうこと言ったらいいけどさ、こいつあんまり来てほしくないな、みたいなさ、友達とかさ。
まあ、そうね。
いるじゃないですか。なんか、友達って言い方あるけど、なんか、あんま来てほしくないなってやつが来ちゃった時。友達はあんまないんだけど、うん、なんかその感じがめっちゃわかるなっていうか。そう。で、からのあれだからね、マジで。
うん、
でもマジで嫌じゃない？
あ、それは断面のピー、あ、それはその後か。
でもさ、だって休日にさ、なんか揃いのパジャマでさ、なんかもう今日は何もしない日だみたいな感じでさ、なんかスナック準備してさ、もうあとはもう二人でネットフリ見るだけみたいな感じでさ、やってた、二人のダラダラした休日過ごそうとしたらさ、そこにさ、今日は仕事休みの日だっつうのにさ、あの、校長先生に言わなきゃって言ってさ、うん、その、校長モードで対応しなきゃいけない客が来てさ、で、帰らそうとしたらさ、なんか、家に、まあ、パートナーがあげちゃうわけだけどさ。
うん、いや、あの人もなんか良さ、ね、パートナーのあの人もなんか、気合良さそうな人だから。うん。
いや、あれはね。
これが命という。ちゃんとなんか怪しいババアは入れませんって返さなきゃいけないって。でも、どうしたらいいか分かんないよね。あの、昔話ギアだったらさ、
うん、
あの、哀れな老婆にはさ、優しくしてあげなきゃ逆に呪われるじゃん。
そう。だからなんかさ、そのさ、なんか、ウェポンズ見た限りでさ、いやなんか屋台の知らないババアが来たら家にはあげないようにしようってなるけどさ、でもなんかスペルとかの感じで言うとさ、なんかあの、ババアにさ、不親切なことをするとさ、もうなんかめちゃくちゃ呪われるみたいな、可能性もね。
どっちに、そう、だから今回やっぱなんかギアをどっちに合わせたらいいのか分かんない系だよね。なんかその、例えばさ、何、あの、最初の、何、話、何、あの、ストーリーラインだけ聞いただけだとビジュアルイメージだとさ、あ、これ完全にこれハーメルンの笛吹きパターンだから、
うん
うんうん、子供たちはある種なんかその何、あの、残された子供は僕もあっちに行きたかったのにって一生言い続けることになりました、おしまいみたいな、なんかそういうさ、
うんうん、
子供の意思でなんかあちら側へ行ってしまった不思議な話なのかなみたいな、なんかちょっと匂わせてさ、全然そうではなかったみたいな、
うんうん、
シンプル呪術でしたみたいな、なんか感じだから。
シンプル呪術なんだけどさ、なんかその、結構実は万能じゃなくてさ、なんか、こうやるとこうなりますよっていうのがさ、なんか、まあなんかもちろんその、両親が自分でナイフで刺すとかっていう、ちょっともうちょっと複雑な操作はあったけどさ、基本的にはさ、なんかそのビジュアルとしてなんか見ただけでこっちが理解できるのはさ、あ、その木の枝に本人のものを結びつけて、かつ襲いたい相手の 持ち物をそ同じ木に結びつけておれば、その襲いたい相手の方にもひたすらそれを追いかけ続ける存在になるんだっていう、だからその追尾型ミサイルと同じ存在になるんだっていうのが、なんかそれがもうビジュアル言葉で説明されなくても分かるからさ、からこそなんか最後あの男の子がさ、そのやり方を見ただけで理解できたし、あ、それをやり返すことによってこうなるんだっていうのがやっぱすごい分かるっていうのはやっぱうまいよね。やっぱあのやっぱ校長のところでそこすごいされ分かるもんね、あの一発でね、なんか、うん、
やっぱ最後自分でこう血を流さざるを得ないっていうところがめちゃくちゃいいよね、やっぱあの男の子が、でもさ、それで言うとさ、最初の深夜にさ、子供たちがさ行った時はさ、別に他の家の壁突き破ってないからさ、あれはなんかこう、うん、いい感じに何直線追尾じゃないモードでやってたのかも。
ああ、そうね、そうね、
ラストはもう完全にさ、なんか直線追尾だったじゃん、なんか、
うんうんうん、まあ、あの
障害物あったら全部ぶっ壊しますねっていう
障害物突破の時はこうじゃなくてこうなるのがすごい良かったな、この
あ、
ね、バッテンにしてバシャーンってなるのがね、そう、あれ面白かったね。
いやでもいいよね、だってあんな絵面見たらさ、みんなあれやりたくなっちゃうじゃん、子供たちが
あられちゃん
としながら進んで
そう、
うん、
そうだよね、そう。いやでもなんかだから悲しいのがさ、なんかだからその観客も含めてさ、そのあ呪いのかけ方はこうやるのねっていうのはさ、なんか美術として見せられてるから納得なんだけどさ、解き方はさ、見せてくれないからさ、
うん、
てかなんかこれ完全にその最後、あ、魔法が解けてババを殺したら魔法が解けてハッピーエンドかと思ったらさ、なんか意識戻りませんでしたってさ、
なんか何か良くなってる人もいるし、多分良くなるみたいな、なんか、うん、曖昧な、いや、だからもうそこのなんか突き放し方もいいんだよね、なんかこう、うん、ホラーとしてちゃんと人は死ぬし、
うんうんうん、
あの、後遺症残るよっていう。
はいはいはい、
うん。
そうなんですよね。
これはやっぱなんか、ポストイットっていうか、ポストイットになっちゃうけど、そうすると、イット以降、
はいはいはい、
あの、ちゃんと子供も死んだり、なんか重傷を負ったりするし、死んだ人は死ぬみたいな、なんか、ひどい死に方ね。いやめちゃくちゃ、とりあえずバーバリアンを見ますわ。
バーバリアン、バーバリアンの方が、だから多分なんか、なんだろう、ウェポンズでも全然バーバリアンに比べるとすっきりした話、なんか。バーバリアンめちゃくちゃ嫌なんだよね、なんか。てか、バーバリアンは、なんかその、事件を起こした感情とか意図みたいなのが気持ち悪いの、本当に。
ああ、へえ、楽しみだな。なんかさっきちょっとちらっとあらすじ読んだら、民泊をやってるやつがうんぬんかんぬんみたいな回だった。
ああ、そうそうそうそうそうそう。だけど、まあ、きついですね、ババリアンね。
ああ。最優先に見ますわ。
いや、なんか、うまいなって思う、ババリアン。でもなんか、そんな、うん、まあ、民泊やっててみたいな入り口もうまいし。
はいはいはい。
で、ホステルみたいな話かなって思ってると、ホステルのかなりちょっと斜め上行くみたいな感じ。
いいね。楽しみだな。
ですね。
うん、
そう、いやでもなんかウェポンズはなんか結構娯楽って意味では今年のホラー結構一番かもな、なんか。
そうね。
でも今年も娯楽度高いホラー多かったよね、なんかあの予報問わずだけど。
何があった？
なんかドールハウスとかも結構娯楽
度高い
ホラーだったし、
まあやっぱなんかロングレックスがちょっとなんかがっかりしたの。
あ、そうね、う
ん、があるから、そこのなんかこのお釣りが今帰ってきたみたいな感じはちょっとあるかな。
なんかロング
レックスもジジイババアみたいな出てくるし。
ね、なんかラックス、なんかもうちょっと見たことないもの見せてくれんのかなと思ったらそうでもなかったみたいな感じだったからね。
うん。
まあ、あと、
ね、
まあ、うん、あれじゃない、あの、近畿地方も、まあ割とその、
あ、まあまあまあまあ。
まあ、いつもの白石映画ではあったけど、
うん。
うん、オチに関してはね。ね、とかもそんな感じだったし、うん、
うん。
割と娯楽度高いホラーが、ね、今年は割とある気が。しますな、うん、
はい、
いやでもよかったウェポンズ、
うん、
ワーナージャパン、
うん、最終作なんでしょ、
最終作。
あんま俺なんかこの何業界のことあんま知らないからそうなんだって感じなんだけど、
うん、
結構でかいことなんですか、やっぱそれは。
まあ、でも直接配給しなくなったってことだからね、だからワーナージャパンってその直接配給になったっていうか、その日本支社をもうでの配給はしないってことだから、なんかだからいかにやっぱ洋画が日本で今売れないかみたいなこととか
さ、うん、そうね、
まあ、円安とかそういうことも関係多分してるんだと思うしね、うん、 それはなんかちょっと切ないよね、なんかね。
そうね。
でもなんかほんとさ、やっぱ洋画見に行かないと、なんかこの間全然別の人と話した回でもこの話だからまああんましないんだけど、うん、やっぱ、日本国内での、ね、なんか上映って、多分、どんどんされなくなっちゃうよね、なんかね。
だからなんかミーガン2が、ね。配信するようになったとかあったしね。
面白かったけどね、ミーガン2ね。あと、ちょっとズートピアの話戻っちゃうけど、ミーガン2こそでもなんかよくできた2だったわ。なんか。
あ、マジで俺、1すらまだ見てないんだよね。
あ、そうなん。
うん。
まあでもまあ、いや、ターミネーター2みたいなことなんだけどさ、なんかその、作りとして、なんかその、1で敵だったやつが2で味方になるって話なんだけど。
いや、なんか勝手にさ、リブート版チャイルドプレイってことでしょっていうので、なんか、見るの後回しにしちゃってる、ミーガン。
ああ。いやいやいやいや。ミガンいいですよ。
うん、
とても。まあ、てか、やっぱ、アイコンとしてよくできてるよね、ミーガンが。
ああ、
うん、
はいはい。
好きになっちゃうよね、なんかね。うん。そうそうそう。
なんだ。え、ストレンジャーシングスって見ました？もう。
また見てないんすけど、なんかやっぱさ、うん、始まった時とかはやっぱ結構、うわーって感じだったけどさ、やっぱなんか、ハリーポッターとかもそうだったんだけどさ、なんか、シリーズ長すぎるとなんかもう、ちょっといいかなみたいな。しかもな、シリーズ長すぎるとっていうか、その、なんだろう、うん。こう、間空きすぎるとさ。
まあそうね。
うん。なんか、いや、でもなんかもう今、祭りですみたいな感じなストレンジャーシングス。なんかもう、うん。だってもう今年年末にかけてあれでしょ、だってなんかストレンジャーシングスなんか今、一旦最後の最終シーズンのエピソードいくつかまで、
うん、
配信開始し て26日からなんかまたその一部やってで年明けた瞬間に最後やるみたいな流れなん
ですよ。そうそう。1は2時間とか3時間あるわけでしょ。
こっざかしいし長いしやみたいな。
まあでも上がるけどね、なんかやっぱなんかこの電車とかさ乗って街中にさ、なんかもう終わりでなんかこんなに配信日が細切れになってるところがさ、
あの
本気で追ってない身からしてもさ、あ、見なきゃみたいな、なんかなるもんね。前作のどうだったか全然忘れちゃったけど、
年末年始ですることなかったら一気見してもいいかなって気もしてないではないんだけど、でもなんか結構忘れてるからさ、多分なんか、
うん、
え、何やっぱ予習しなきゃダメなのみたいな、もう一回ストレンジャーシングス1からみんなしんのみたいな。
まあそうね、
つまんなくはないんだけど、
やっぱそう、それこそなんかやっぱハリーポッターも割とそうだけどさ、なんかストレンジャーシングスはやっぱこれシーズン2でさ、これ毎年ごとに同じことが起こる話じゃねえかよっていうので、なんか、ワンのやった切実さがあんまなくなって、なんか、ミルがまたアップサイドダウンに行って、最終的になんか、あいつ、L の力で帰ってくるんだろう、どうせ、みたいな、なんか。
はいはいはい、
で、ワンシーズンごとにゲストキャラクターが一人死ぬんだろう、みたいな、思っちゃって。それでなんか、ワン見てるとき俺結構なんか、本当になんか、やばいみたいな、なんか、切実なものとして見てたんで、なんかこう、
はいはいはい、
もうこれ絶対死んでるじゃん、みたいな。
ああ
、みたいな。大変なことになったぞっていうのと、なんか、エルっていう不思議なやつがやってきて、みたいな。なんか、あの感情をもう一回呼び起こしてほしい。
あ、まあ、あとなんか、ストレンジャーシングス最初出てきた時ってさ、なんかやっぱ、話の面白さとかもあったりしたけど、なんかやっぱその、うん、80s リバイバルみたいな感覚っていうか、なんかその、80年代のカルチャーを懐かしむみたいな感覚自体がなんかまだちょっとこう、新しいものだったから、なんか、見たことないやつだみたいな感じです、見たいやつだって感じでもあったし、うん、あ、同時になかったやつだって感じがすごいしたっていうのはあるんだけど、うん、でもなんかやっぱさ、なんだろう、最近もうここストレンジャーシングスってやっぱ一個カルチャー作っちゃったっていうかさ、なんかその、うん、ポップカルチャーのある種の流れの一個を作ってはいたと思うから、
うん、
で結局それ以降なんかその映画だけじゃなくてファッションとかさ、なんか、あるいはなんか広告とか、なんかそういうデザインみたいなも、ちょっとその、80年代っぽさみたいなのをやるみたいなのが、ちょっと一個ブームになったじゃん。今もあると思うけど、うん、で、なんかなっちゃうとさ、なっちゃってもなんか多分、10年はいかないけど結構経ってからさ、ストレンジャーシングス。
10年いったよ、もう。
だからストレンジャーシングス見るとさ、なんか、全然なんかもう目新しくないというかさ。
まあね。だって劇中年ってまだ、1986年とかそんぐらいでしょ、
うん、
7年、
うん、だからなんかあと まあ、最近びっくりしたのはあれですよね、インスタグラムのさ、
うん、
あの文字打ったりするインスタグラムなんかのところのフォントにさ、あれフォントいくつか選べるじゃないですか。
おお、ストーリー？
そうで、ストレンジャーシングスフォントっていうのがあって、かつストレンジャーシングスエフェクトっていうのがあって、だからその英語で打つと、英語とか数字を打つと、アラビア数字打つとストレンジャーシングスっぽいフォントになって、かつそれがストレンジャーシングスの中の赤とさ、オレンジの中のちょっとこう、
うん、
メラメラメラメラみたいなさのでやれるみたいなのがあって、
いいな、
なんかあ、ここでもここまで来てんなみたいな。でもこれでなんか要はでもね、あ、すげえなみたいな、なんかこんなにストレンジャーシングス推しなんだみたいなさ。
そう、それなんか文字がさ近づいてきて最後中抜きになって、うん、動画になるとかエフェクトがあったらいいのにね。
そこまではなかった、さすが
に。チャプターいくつ、ウィルバイアーのシストみたいな、なんか。
なんかだからさ、トロッコ、なんか、まあ、さっきちょっと、ちょっと見て、なんか俺、多分、公開して、多分、シーズン2ぐらいの時にファミマでコラボしてたストレンジャーシングスの靴下とか持ってんだけどさ。
おぉ。
でもなんか、今思うと、ね、なんか、
ソスカ。逆に今それレアなんじゃない？
あ、マジ？でもなんか、ソスカって。って感じだよね。なんか今絶対買わないと思う。なんかそのストレンジャー、いやなんか、いやなんか全然おしゃれだと思うんだけど、やっぱストレンジャーシングスコラボのアパレルとか絶対買わないの多分今なんか。
あ、本当に？
うん。
俺なんか知り合いでなんか普通になんか女の子だけどなんか2、3人いるよ。なんかストレンジャーシングスコラボ T シャツジーンズとか着てる人。
なんかさ、
うん。
それってやっぱなんかすごいこれなんだろう、80年代だからそのなんだろう。古着感なわけじゃん、それ。なんか俺、それすごい嫌だな。なんかその、古着じゃなくてさ、その、なんだろう、
うん、
ストレンジャーシングスが80年代の映画とか、まあドラマっぽいから、で、映画っぽいとかドラマっぽいわけじゃん。で、なんか、それはそれとしてなんか80年代グーニーズとかさ、そういうののさ、なんかキャラクターがデザインされた T シャツみたいなのさ、まあ古着としてあるわけじゃん。で、なんかそれをこうさ、なんか、古着、当時の古着っぽいものとして新しく出してるってことが結構なんか、あ、なんか回ってんなーって感じするし、で、それはそれとしてなんか今その80年代の映画みたいなのをプリントした新しい T シャツとかも結構やっぱファストファッションで売ってたりするからさ、あ、なんかだから多分めちゃくちゃその、なんだろう、ストレンジャーシングスコラボっていうのが、なんか、あ、めっちゃファストファッションっぽいファストファッションだなって感じ。
まあそうね。
がしちゃってなんかやるのかもしんない、なんか。っていう。
確かに、
うん、まあユニクロのコラボティとか着てるんですけどね、別にストレンジャーシングスじゃないけど別に、なんでまあ、
あ、確かに
大した似てるよってなんですけど、そうっていうのは
確かにね。今厄介なのってなんかその新品のやつがさ、なんか 80s のさ古着加工で出したりしてるじゃん。なんか
この
バンド T、 何、ヴィンテージ T シャツブームに乗じて、
うんうんうん、
それが厄介だよね。
やっぱなんか結局さ、最終的にさ、やっぱさ、もう質感、なんかいいなって思うのってやっぱ質感だからさ、なんか多分、やっぱ最近ってさ、なんか、その、80s っぽい質感とかさ、レコードっぽい音質とかさ、なんかビデオっぽい画質みたいなものにやっぱこう、いいなって思うわけだからさ、なんか古着っぽいみたいなさ、ものがやっぱいいんじゃないですか。まあ俺もそれがいいっていうのは分かるし、なんかいいなって思うし、なんかやっぱこういうリング T シャツのとかすごい好きだしね、なんかね。今自分じゃ着てないけど、ほら、首とさ、この袖のところがさ、赤いリングになってる T シャツ分かる？なんか首のとこと、袖と襟のとこ。
ああ、ああ、はいはい、体操着みたいなね。
そうそうそうそうそうとかさ。
はいはいはい、
まあ、なんかああいうのとか、いや、なんか似合う人が着てると、あ、めっちゃいいなと思うしね、なんか、
うん。
俺は似合わないから着ないんですけど。うん、
確かに着てんのマジ見たことない。
そう。いや、あれは、いいなと思うけど、自分が着てる姿を想像したら絶対似合わないっていうことが分かってるから。
体操着みたいになるよね。
そう。あれはなんかやっぱ、まあ、別に、なんかね、その、いや、好きな服装をビジュアルに関係なく着りゃいいなとは別に思うんだけど、まあなんかなんだろう。そう。俺は似合わないなっていうのは分かってるんで、あれは着ないんですけど。うん、
まああれじゃない、襟首の色にもよるんじゃない。
あ、まあ確かにね。あ、黒とかだったらいけるか、ギリ。
ああ、そうそう。
そう。 そうなんですよ。
いや確かにね、それそうね、そこのそこに引っかかって逆に俺今何も着てないみたいな状態になってるから
。何も着てない、それはそれはやばいだろ、裸とかになっちゃう、それそれやばいね、究極のファッション。もうなんか何も着ることで何かしら言われるのもう嫌だから何も着ないみたいな。
そうね、あとなんか本当にあのヒューとかじゃなくて本当に自分しか知らないバンドの T シャツをなんかそのなんだろう、バンドキャンプとかで海外からなんか取り寄せて着てるから、なんかその話題にすらなれないみたいなさ、なんかそのおいいじゃんとかすらないみたいな、自己満足だけみたいな、なんかそれもそれでどうかと思うんだよね、
やっぱ。うん、なんか僕古着屋行くのは好きなんで、まあ古着買ってきはするんですけどね、なんかね、
なんかね、なんかいい塩梅のがないよね、なんかその、うん、GU で大量生産されてるニューオーダーとかのかっこいい T シャツか、なんか本当に下北のなんかさ、古着屋、新興、何、ヴィンテージショップとかでさ、売ってるなんか10万円ぐらいするさ、当時物ぐらいじゃん。か、それをなんか真似したパチモン、半分パチモンみたいなやつとか。
そうね。でもなんかさ、なんかやっぱそういうなんかがっつりなんかのキャラとかさ、なんかイラストが描かれた T シャツってさ、意外とさ、その後着なかった、なんか着る機会、そんなになかったりするなって気もするんだけど、うん、でもなんかその瞬間めっちゃいいなってなっちゃうんだよな。
今だってさ、なんかライブとかでバンド T 買うのもさ、昔ってなんか2500円くらいだった気がするけどさ、今普通に6000円とかするのあるから、
するなんか、うん、でもそれはなんか、いやもちろんなんかその T シャツの値段もあるけど、あの多分あれもあると思う、そのベースにしてる T シャツ自体がさ、あれ結構海外の T シャツだからさ、多分なんか一番ジルダンってメーカーの T シャツが多いと思うんだけど、うん、多分円安だからだと思う。
まあそうね。え、でも国内アーティストもさ、なんか、デフォが4000円とかになってるのよ、多分今。
あ、でもほら、だからその、国内アーティストも結局安く作ろうと思うと、結局海外に発注するから、そう。そうなんだよね。それはある気がする。
まあね、そうね。ライブが、高い金払ってライブ行っても、T シャツもぐらい買いたいけどさ、なんか、そこで高くて、まあいいか、なんか、昔もっと買ってたのにな、みたいな、なんか思っちゃう。
確かに。あ、でもなんかだから、なんかイベントだからまあいいかみたいな、だからそれこそさっき言った天使の卵の T シャツとかさ、1枚8000円とかだったんだけど、はいはい、
うん、
一瞬迷って買わなかったよね。なんか、
ああ、なるほど。これでもね、今年、あ、去年かな、今年か、なんかあの、映画ドラえもん全種類、なの、パッケージ T シャツが出たの。
おお、はいはい。
1枚7500円ぐらいで。
ああ、でもいい、いいですね。
いや、もう完全にもう狙いに来てるなって分かってるんだけど、さすがに2枚買っちゃった
の。あ、でも2枚も買ったんだ。いや、でもなんかそういうのあるよな。
なんかやっぱ好きすぎると、もうなんかバカになる瞬間があるんだなっていうのが、なんか、お布施だみたいな。
そうね。
いや、それこそ、あの、学校の階段 T シャツも出たのよ。
え？
え、知らない？
うん、いくら？
あ、いや、それもね、結構、6、7000円はしたと思う。
6、7000円だったら出せんな。
え、まだあるんじゃないかな。だからそういうこと、うひひ、なんかね、何パターンかあって、うひひひひ自体か、うひひひがなんか暗闇で光るとか、あとその、ワンのジャケット、その、校舎とうひひひか、あとなんだっけ、あとテケテケ、ハイキックなテケテケとか、結構4種類ぐらい出たはず。
でもなんかさ、
うん。
なんか、でも、いや、欲しいなって、最近のなんか、俺の思考のパターン、なんかそういうの見たときに、欲しいなってなって、でもこれどれぐらい着るかなみたいな、なんか、一回リアルな考えを一回する。あ、でも、ライブで着る、ライブ衣装って考え方だったら別に買ってもいいんじゃないってなる。でも、いや、でもなみたいな、なんか。
なるほど。
で、結局買わない。なんかそのアーティスト的に、なんか二つやってるグループのどっちでも、ちょっとこれ着てきたらなんか、主張強いよな、みたいな。主張強いっていうか、なんかその、グループのやりたい方向性と、なんか、それか、みたいな感じ。合ってるか、
ここやっぱある
いや、やめとこう、みたいなんで、そこで天使の卵の T シャツとかも、それ、この辺それで買わなかったし。でもなんかブラックホールとか見てるとさ、ブラックホール TV とか見てるんだけど、はいはい、YouTube で。高橋よしきさんとかさ、マジなんか大体なんかよくわかんないホラー T とかさ、バカ着てんじゃん。うん、 こういう人っていう風になればいいのかなとかもちょっと思ったりとか。
まあまあ、そう。あとなんか、ドラえもん T シャツが良かったのは、なんか全40種ぐらい出てるから、
はいはい、
だし、その何、あの、大山ドラ版の映画でも25作あるから、
あ、
俺はこれだよみたいなのを選べるっていうのが
結構
で
か
か
った。
あ、その中でもやっぱ人気作とか、なんかデザインがいいからっていうの偏りはあるけど、俺はこれを買ったけど君はどれを買ったっていうので、なんかこう、ライバルと比べて楽しもうみたいな、なんかこう、セレクトの楽しい、喜びがあるから。
あ、むずいなぁ。でもなんか最近結構トンとそういうの買わなくなったかもしれないな、なんか。
まあね、バンド T とかなんかね、もう、買おうと思えばいくらでも買えるから、なんか本当に、こればかりになっちゃうからね。
そうね。やっぱなんかそれこそ結構さ、もうなんか私服全部バンド T みたいな人もいたりするじゃん、なんか。
うん
うん。そう。
いやでもやっぱ好きかつデザインがいいものをやっぱ選びたいからね。
好きかつデザインがいいは T シャツもそうだし、ポスターもそうなんだよな。って思うとメモリーズのポスター買っといた方がいいのかな、やっぱな。腹好きだしデザインよかった、いいもんな。
うん。まあ助かりだってね、これは買っていいんじゃない？
なんか俺アキラはすごい好きなんだけど、なんか前も言ったかもしれない、アキラのポスターはもう本当に貼ることに対して抵抗があって、
ああ、まあね、
そう、なんか軽薄なアキラ好きと思われたくないんで。
いや貼ってる人結構いるよ多分。うん、
そうそうなんですよね。
あ、確かにね、俺ならでは文脈がどうしても必要になってきますよね。
あ、なんかこの間さ、なんか最近リリー・フランキューのラジオ聞くのめっちゃハマってんだけど、スナックラジオっていう、
うん、
なんかちょっとあれかも、なんか先週と今週ゲストで来てたなんか YouTuber でアーティストのなんか20代の女の子みたいなのが出てて、なんかでリリー・フランキーなんか一応なんかラジオでスナックやってるって言ってて、なんかリリー・フランキーとなんかアルバイトの女の子2人とゲストみたいな流れなんだけど、
うん、
でなんかそのゲストの女の子と話して、なんかちょっと若干リリー・フランキーがこれなんか口説いてるみたいな雰囲気がちょっとあるそうなんだけど、
うん、
いやでもみたいな、なんかでも部屋にさ、あの映画のポスター貼ってるのって、いやなんか本当に君と僕ぐらいじゃないみたいな話をなんかそんなのかにしてて、それがゴーストワールドのポスターだったの貼ってるわみたいな。
20年前のサブカルジジイかよ。
みんな貼ってるわみたいな感じ。
ああ。
最近リバイバルやったからみんな貼ってるわと思って。なんなら俺も一瞬買おうと思って買わなかったみたいな。
てか、リリー・フランキーってゴーストワールドのポスター貼るの？あんなそうだけどね。
わかんない。でもなんかって言ってたよ。
ああ、口説き文句だもん。
そう。リリー・フランキー。
なるほど。俺は逆にいないだろうっていうので、天気の子のポスター貼ってますけど
ね。いやー、て、そうだね。天気の
子。逆にいないでしょ。
いないね。
あんだけ売れた映画なのに。
天気の子の。
まあ、普通に好きだから貼ってる人もあるけど。
ああ、なるほど。
もちろん。
天気の子ね。そうね。
新海誠のポスター貼ってますなんて、常識じゃ考えないでしょ。
そんな、アンビリバボーみたいな。常識じゃ考えられない。
いや、まあいい。いや、新海誠は大作家だと思うけど、なんかその、ある種ね、こう、パンピーやないかいみたいなさ、視点もやっぱ取られるんですけど、深海ポスター貼るの。
あ、だからいわゆる映画好きであればあるほど抵抗がある作家ではある。
いや、そう、
うん。
だから俺は貼る。
いや、なんかなんだろ、秒速5センチのポスターとかだったらまだわかるわけ。やっぱあれ呪物だからね、やっぱもうね。
まあ。
秒速5センチのポスター貼ってあるのって、なんか、そんじょそこらの心霊写真壁に貼ってるより怖いと思う。
まあ確かに。
あともう、一方的な思い込み。
うん、
特に深海版はもう完全にそうなわけじゃん。
うん。
でも、ある種。
ミックスウェーブぐらいじゃない？秒速のポスター、部屋に貼ってあるの。
そう。だってね、だってもう、ある意味、だから、リングの呪いのビデオと一緒ですよ。だからその、あ、で、リングの呪いのビデオはさ、山村貞子が見たなんかそのものを念写してるわけじゃん。
はいはいはい。
秒速5センチメートルなんて、一方的な思い込みを念写した、円盤ですよ、あんなもんが。それのポスターが貼ってあるっていうのは、だからさ、そこですよ。それはきっと。
だからもう考えすぎてた、最終的になんかめちゃくちゃ外しのポスター貼る人間になるんじゃないかっていう恐怖はあるよね。なんかその、逆に俺は実写版秒速のポスター貼るよみたいなさ、こんなもんどこに売ってたんだ
よ。それで言うとなんかついでになんかあの、今結構新宿、テアトル新宿の向かい花園神社じゃないですか。
お
で、まあ、で花園神社結構日曜日骨董市やってんのよ。
ああ、やってるわ。
で、なんかピカデリーかテアトルで映画見るとき、ちょっと早く着いたとき、結構あそこの骨董市見てんだけど、結構骨董市、昔の日本映画のポスターとか、結構2000円ぐらいで売ってて、なんか高倉健の映画とか、結構、人気映画とか結構売ってんだけどさ、あ、一瞬いいなって思うんだけど、
うん、
いや、なんかこれ貼ったらなんか薄利多売半兵衛みたいになりそうだなっていうか、
まあ、
昭和レトロ居酒屋みたいになってやだなみたいな、好きな、割と好きな映画なんだけど、やだなと思って、そう、
確かに
そうなんですよね。そう、
確かにそこもね、難しいよね。なんかこういう昭和の映画を貼るっていうかっこよさをさ、散々やらされ、うん、やられちゃったおかげで、うん、逆に貼るのもってなっちゃうっていう。
そうなんですよね。なんか下手にさ、映画のポスターとか貼ってたりとかさ、そういうのがなんかキャッチーすぎるとさ、なんか気づいたら白いた場合半兵衛になってる可能性っていうのは全然あるわけですよ。
まあね、うん、でも今もうちょっとやっぱギアは変わってさ、もうそれこそ何、90年代ポスターが逆に今おしゃれみたいな状態まで来てんじゃん。 Y2K あたりまで今
白いた場合半兵衛とかもそうなってんのかな。
ああ、ね、逆に今昭和レトロ、
うん、
ああ、ね、半兵衛が90年代になってる
って、そう、平成レトロ、
うん、コンセプト違うじゃん。まるで駄菓子屋があるみたいになっちゃう。
さ、まあ別に平成も駄菓子屋売ってたからね、別にね。
まあまあまあいいよね。だからなんかもうね、もうこの話100万回してると思うけどさ、あの2000年前後にさ、昭和時代の懐かしとして駄菓子店、何、プラスチック駄菓子屋が今懐かしい俺らみたいな、
はいはい、でもなんかふくったその、うん、ね、な、懐かしいよ、懐かしいと思っててさ、なんか、
うん、
こうなってるってさ、ね、なんかすごいよね、なんか入り組みすぎてるよね、なんか、
うん、
そうなんですよ。
こんな感じですか。
ですね。まあちょっとなんかもう、
うん、
だからも最近すごい気をつけてるのが、
はい、
なんか今これぐらいの時期にかかってる映画はなんか早く見なきゃと思って見ると、なんか年末見るもんがなくなるっていうのはなんか結構ある気がしてて、
ーなんかセーブしてみなきゃってこと。
そうだから落下の王国とかギリギリまでなんか絶対行こうと思ってるけど、落下の王国のリバイバルとかなんかギリギリまで見ないでおいて、なんかもう年末休みのタイミングでまだかけてたらそこで見たいなみたいな、なんかやっぱ、
なるほどね、
だってやっぱ例年そうだけど、年末年始ってそのでっかいその家族が見に行くような作品以外本当なんか大した作品なくなるからね、マジで映画館。
まあそうか、お正月映画ってやつ、
うん、まあ今年だからあれしよう、なんかあのアバターの3でしょ。
ああ、ファイヤーなんとか、ファイヤーブーストじゃなくて、なんだっけ、
ファイヤーアンドアッシュ、
ファイヤーアンドアッシュだ。
なんか
いまだに俺アバター1も見たことないのに、
ね、
面白いな。
いや面白い、なんか別に話がすごいとかじゃないよ、アバターって。
え、だってさ、なんかさ、え、予告の段階で感動してない俺がこれを見て没入体験だってなれんのってなんか思うんだよ、うん、
なんないと思う。
え、でも当時みんなさ、これすげえってなったわけでしょ。
うん、
IMAX とかで行くとやっぱすごいのかなと。
いやー、でもなんかアバターに IMAX の金払いたくないな、なんか、うん、つまんなくないけど面白くない。綺麗だけどなんか見たことないはないよね。なんか、
うん、なんかさ、電気屋さんに行くとか、なんかハイフレームレートのさ、
あ、そう、
なんか映像でさ、なんか映画流れてるんだ、ジュラシックワールドとかさ。
だから
あれ見て感動しない時間が映画館でも続くみたいな、なんか。
アバター見てるとなんか、ね、時折ヨドバシカメラを思い出すんだよ、だから。見てるとマジで。そうなんだよね。ジュラシックパークは別にないけどね、なんか俺やっぱ、アバターは本当になんかヨドバシカメラを思い出すわ、マジで。
うん、俺だからさ、前なんかさ、あの何、あのフィルマークス関連のなんか JBL ホームシアターのなんか試写、超少人数試写みたいなのになんか当たって行ったことがあるんだけど、
はいはい、
あの前も喋ったかも、なんかあの、うん、あれですよ、シビルウォ
ー
のブルーレイ見たんだけど、
はいはいはい、
なんかシビルウォーはすごいんだけど、その前になんかあのいろいろ何こう、MCU とか、なんかその、対策洋画を、の JBL 用になんかこう、この、調整したデモ映像を今流しますって言われて、一番最初になんかその1分ぐらいのデモ映像に流されたの、このなんか、アイアンマンとか、なんか、なんだっけ、何があったかな、なんか、ハンコックとか、なんかそういうなんか、その、ハリウッド超大作の音響がすごいって言われてる場面が、なんかいろいろ組み合わさって、右から左へこう、バンバンって流れるみたいな。それ見たときね、感動しないんですよ。
そうです、
ね、えみたいな、うん、あはいみたいな。でもそのシビルウォー本編見ると、わ音響すげーってなるから、なんか何なんだろうね、あのデモ映像っぽいものへの感動しなさっていうか。
うん、もうアバターはねデモ映像じゃないはずなんだけど、なんかもうデモ映像で見すぎてて感動しないっていう問題があるんですよ。
アバターね、誰かが金払ってくれんなら見に行きたいな。
いやアバターきついっすよ。きつくないのがきついんだよね、なんか。なんかすっげえつまんないから見るもんないとかでもないんだけど、
はいはい、
こんなことが起こるなんてってことは多分ない気がする。
なるほど、
うん、なんかやっぱ
なんか
造形に魅力ないし、なんか
なるほどね、
いろいろ、うん、
でもアバターっていよいよ不利だよね。こんだけさ AI でさ、なんかこの超幻想的な信じられない映像がさスマホで見れる時代にね。
ねえ、なんかアバターのなんかあのなんだっけな、青い人とかさ、
ナビ族、
ナビ族とかをさ、うん、マシンとかちょこちょこかっこいいのあるんだけどね、人間側のね、なんかね、
うんうん、
まあ変な話ですよ。変な話っていうか変な話じゃないからつまんないんだけどさ、うん、
なるほどね。
ですね。
でも俺本当にあ、これそうエディントンまだですよね、見
ん
の。
うん、どうでした？
いや俺ねそんなだったっすよね、なんか。
そうだった。
え、なんか試写会が当たって見に行ったんだけど、
はいはい、
いやつまらなくはないんだけど、なんかこのなんだろう、なんかね、いやあれも面白かったけど、何あれあったじゃん、ポール・トマス・アンダーソンのワンバトル・アフター・アナザー、
はいはいはい、
なんかあれと被るっていうか、なんかこう疲れたおじさんが現代アメリカのちょっと荒野っぽいところで暴走をして、なんかこう方法の手になって傷だらけになって、うわーみたいなのが続くみたいなのが、なんか既視感があって、なんかアリアスターで見たかったので、なんかもっとね、気の狂ったもんだったな、みたいな。
ああ、なるほどね。
ちょっとなんか現代的な批判とかも含まれてるんだけど。
なんでコロナの話だもんね。
まあね。そうね。
ちょっと、まあ一応エディントンは、まあ、今年ちょっと見なきゃなと思っているので。
あと予告でなんかめちゃくちゃいいところを全部やっちゃってる下手し、
なんか変な言い方だけど。マジか。
結構なんか予告のあのシーンいつ来るんだろうなって思ったら、なんかケツの方になってまだ来てなくて、ってことはあれがそろそろ来るわけがあったら来るみたいな、なんかああここで来るんだみたいな、なんか、
あ、
だからウェポンズはそれのいい例だ
った。そうね、確かにね、
あ、面白すぎて忘れてて、最後にあのなんかガッシャーンが来ることで、あ予告のこのシーンそうだ忘れたけどここで来るんかみたいな、なんか最高みたいな。
確かにな。ちょっともしエディントンも見たらちょっと連絡します。
まあ、はい、熱量そんなないけど、ね、あれ見るならなんかヘレディタリーとか、なんか某は恐れているを5回ぐらい見た方がいいような気がする。
なんか撮るときついでに、じゃあちょっと喋りましょうか。
軽くね。いや、わかんない。俺が頭がおかしいだけで。
俺大絶賛の可能性も全然あるもんね。そんな感じですかね。
そんな感じですね。
はい。なんか意外とズートピアの話もなんか割と盛り上がってよかったです。
そうね。いや、ズートピアは俺本当にワンがファンすぎるから、マジで無限時間喋れるんで。ズートピアで何かあったら俺を呼んでください。
まあ一応スリーもね、ありそうですからね、なんか
ね。うん、ね、もう今度は早くやってほしいね。
はい。そんな感じで。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。
消します。